朝、1ヶ月ぶりですかね、ちょうど。
そんなもんってか、それぐらい経ちましたね。はい。うん。
レイクビワ以来。
レクビア以来、はい。
そういえば、岩垂さんに渡すカードは、なんか進捗はあったんです
やべ、全然進捗ねえや。調べたんだけどさ、
か？ はい。
結構あれなんだね。20枚じゃ100枚単位とかじゃないとダメっぽく
ああ、
て。うん。
そんなにロットが多いんですね。
そう。で、ちょっと自分で考えたんだけどさ、
は
NFT って知ってる？あっちゃん。
い。ああ、はいはいはい。デジタルのやつですよね。はい
そう。
はいはい。
あれで作ったらどうかなって、
ああ、確かに。
思ったっきり進捗ないわ。まあ、ちょっと仕事で NFT にかかってるんで、なんかそんなんで作れない
あ、
かなっ
そう
て、
なんですね。
ちょっと会社のやつに聞こうかなと思ってて、忘れてました。はい。
今 NFT ってあれですよね。スポーツのトレーディングカードとかでも相当あれですよね、今。人気のおやつですよね、アメリカの方では。
それが、要は証明書がついてるから価値があるみ
はい。
たいな、そんな感じらしいけど、まあ、二次流通しないきりゃ、あんまり意味ねえんじゃねえかとは思
まあ確
い
かに
つつ
そう
も、
で
なん
す
か、
ね。
格好つけて、どうかなと思ってます。はい。
でも理想はタモリ電車クラブみたいなアイロがやっぱり理想ですよね。
そうだね。
理想のところは。
理想のところは、はい。
はい。で、田中さん今日は、今日の収録は11月19日。上尾シティマラソンのハーフを今日田中さん走られてましたけど、あれはは
い。
お遊び？それともガチで狙いに行ったんですか？
ガチでもないかな。でも、ああ、半分ぐらい本気かな。
結果、どのぐらいだったんですか？
今日、タイム。
は
に、1時間25分。ま、キロ4よりちょっとかかってるぐらいか
い。おー。はいはい
な。うん。ま、昨日50キロ箱根で走って、
はい。あ、T100 ですね。はい。
はい。そのタイムだから、まあいいんじゃねえかなと思いながら、思いつつ。チームワン東京って東京マラソンのやつで、
はい。
その定型レースに走るとなんかね、そのタイムでなんか、ポイントがもらえるんですよ。
あ、そうなんですか。
で、その順位がいいと、自動で出るらしいんだけど、
はい。
そこまでいけるかどうかわかんないけどね。うん。まあ、
うん。
それがあったんで、まあまあ、半分本気で、半分、まあちょっとトレーニングみたいな感じでした
はい
ね。
はいはい。
まあちょっとキロ4で走れると思わなかったんで、まあ結構、はい、びっくりしてます、自分でも。
まあ、ある程度じゃあちょっと良かった
良かったですね、はい。
内容だったんですね。
はい。
あれ、今年は、田中さんは、あとは、あれでしたっけ？タイの。
そうですね、3週間後に、タイランドバイユーティームビーと。
それが12月の、
8とかじゃないか
あ、前半ですね。
な。うん、8、はい、うん。
じゃそれを完走すれば、来年の UTMB に。
いや、
うん。
年代別の10位に入るか、年代別の、まあ、3位ぐらいかな、に入れば、まあ、出走権があるし、ダメだったら、くじですね。
はいはいはいはい。
トーンの数が、倍率が、持ってれば、まあ、それだけ上がると。まあ、今
うん。
回は、太陽、完走すると13個。
はい。
まあまあ、いけんじゃないかなと思ってます。
なんか UTMB もアイアンマンシリーズがなんかね、いろいろアメリカの方でも問題になってましたけど。
まあ、厳密にはカナダだけどね。
そうですね。カナダの方で問題になってましたけど。まあ。いや、いろいろお金が絡むと人間嫌だなっていう気はしますね、本当に。はい。で、今日、同日にあれも、何でしたっけ、FTR も行われて、まあ一応名前だけ出してあげましょうかね。シュラク・タダシってやつが完走されたみたいなんで 一応。
名前出してもらって喜んでんじゃん。
はい。名前だけは出しておきます。
はい。
怒涛の追い上げをしたみたいなんで、まあ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
で、来週はバックヤードに。まあ、ちょっと私今回はサポートとし
はい。
て行きますので、ちょっとまあ、楽しみなところでありますけど。
そうですね。はい。
やっぱもう寒いですよね、高尾。
寒いんじゃない？多分。
で
行っ
す
てないからわ
ね。
かんないけど、高尾。うん。
どんな大会になるのか楽しみですが。今年はもちろん、田中麗は出る予定ということで。
いや、結構さ、今回、スタッフの数も増えちゃってるんで、
ああ、そうなんですか。は
ちょっと映像班が入るんで、はい。
いはいはい。
まあ、そういうのもあるんで、ちょっと、たくさん作んないとなと。 思ってます。
今までの倍以上な感じですか、じゃあ。
それぐらい必要なのかなっていう気はしないでもないかな。まあ。
なるほど。
2回作るかな。でもなぁ、ちょっとそこは、すいません、今悩んでます。
来週、バックヤードが始まりますんで、お近くの方、はい、ぜひ、応援に来ていただければと思います、
は
い。
そうですね。応援の方にはちょっとカレーは出せませんけど。
そうですね。はい、匂いだけちょっと。
匂いだけちょっと。
味わっていただければと思います。
はい。
はい。今日のゲストですね。まあ、俺のトラウマと言ってましょう。言っても過言ではないでしょう。小林大輝さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも、ご無沙汰しております。
どうもです。私のこと覚えてますか？あっちゃん。
え、嫌なぐらい覚えてますよ。
恐れ多いです。呼んでいただいてありがとうございます。本当に。
いやいやいや、こちらこそよろしくお願いします。嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。
まあ、そんな小林くんでございますが、
はい、
お生まれは、福島ですよね。
そうです。福島県の白川市っていうところですね。
はい、どこら辺ですか、場所的に言うと。
ですね、福島県の形ってなんとなく思い浮かべてもらえる方いたら思い浮かべてもらいたいんですけど、オーストラリアみたいな形してるんですけど。
台形みたいな形ですよね。はいはいはい。
そうで、真ん中に猪苗代湖がこうあって、丸い穴が開いてる感じなんですよね。で、はい、私が住んでるその白川市っていうのは、栃木県の県境に一番近いところなんですね。だから。
おー、なるほど、はい。
関東と東北の境目って言うんですかね。よくあれ、甲子園とかで白川の関越えって言いません？
はいはいはい。仙台育英高校の須江監督がね、言ってましたよね。
はい。
はいはい。
そう。その東北の高校が、いわゆる甲子園に出場するっていうのをこう白川の関越えっていう。多分それが東北と関東のその、狭間がその白川市っていうところで、そこの関所があるんですけど、その白川の関っていう意味で、多分それが使う、その言葉が使われてるんだと思うんですけど、まさに自分の地元はその場所なんですね。白川市っていう。だから、福島県の中では一番関東に近いところ。関東っていうか東京に近いところですか、ね。
はいはい
はい。はい。の場所になります。位置的には。
福島ってなんかあれじゃないですか。昔3つの藩に、藩に分かれてましたよね。
ああ、会津藩とかそういうことですか。
会津藩とか、いわきとか。
はい。あ、そうですね。
はい。
天気予報とかで、いわゆる地方の天気予報で見ると、うん、未だにその、会津地方、中通り、浜通りっていう、分割のされ方し、
はいはい
はい、まあ、新潟でいうその、上越、中越、下越、
うん、
みたいな感じなんですかね。まあ、無駄に広いんで。
最近あれですか？あまりこう言うとはあれなんですけど、福島って明治時代の話から言うと、ね、各藩ごとで、はい、まあ、あまりね、こう、仲が良くないっていう。
あ、そう、なんかその辺の歴史私全然多分わかんないんで、まあい、むしろ教えていただきたいんですけど。
なんかあれですよね、戊辰戦争の兼ね合いで政府軍につくのか、はい、上位派につくのかで、ファンの中でも分かれてみたいなの、
はい。
ちょっと、まあ、何でしたっけ、あそこ。白虎隊のね、とことかでもいろいろ。
あ、そう、白虎隊、まさに白虎隊のところですね。
はいはいはいはい。じゃあもう最近
は。すいません、ちょっと、知見が浅すぎて。
そんなことはないですよ。今見ました。ああ、結構、あ、白川市自体はものすごく平和、
はい、
平野なところなんですね。
そうですね。田んぼが多いかな。そうですね。平野ですね。山そんなにないところで。
本当だ。那須塩原とかが、ちょっと本当に
見
と鼻の先で。
高校生とかの時も遊び行くんだったら、那須の方に遊びに行ったりしてましたね。買い物とか。
はいはいはい。
はい。
で、本当に小林くんは長男なんですよね。
そうですね。長男です。長男やらせてもらってます。
小林家の長男と。
はい。まあ、姉が一人いるだけなので、まあ、長男っていう長男でもないんですけど。
大変そうですね。こっちの方の長男って。勝手なイメージですけど。
いや、その多分、あっちゃんが抱いてるイメージのまま、うちって、あれなんですよ。いわゆる、父親も母親も地元の人間で。
はいはいはい。
で、父親が、5人兄弟なんですけど、 全員女性なんですよ。
え、お父
兄弟
さん
は。
以外全員女性や。はい。
お父さんが末っ子長男なんですね。いわゆる。で、姉4人。
ああ、大変だ、こりゃ。
で、じいちゃんも6人兄弟で男1人なんですよ。
結構じゃあ小
で、
林家女系なんですね。
女系なんですよね、なんか。で、そうなるとどうなるかっていうと、プレッシャー半端ないですよ。で、
ああ、まあ確
多
かにそ
分、
れは。
まあ、祖父はもう亡くなってるんですけど、もう、私の記憶のあるおじいちゃんって、もうお前は長男なんだからっていうセリフしか言わない人っていうイメージっていうぐらい、ましてや農家もやってたんで、うちの
はい
実
はい
家っ
はい。
ていうのは、今もやってるんですけど、米作ってんですけど、そういうのもあるんで、なんで集落のこの自治体のそのつながりっていうのがめちゃくちゃ密なんですよ。
うわぁ。
だ
っつった
から
なんか。
私が、いや、うわーなんですよ。で、私はそういうのが本当に嫌いだったんで、もうさっさと、大学で東京に行きたいなって思ってたっていうのもあって、でもやっぱそう、行くときすごい言われるんですよ。親戚とかにも。
ええー。
どうすんだ？どうすんだって。実家どうすんだって。
マジか。
そんな感じの場所でした。場所っていうかな？たまたま私のその家の状況とかがそういう感じだったんで、だからその長男っていうその名前を今その X で使ってるのは結構その長男っていうことに対してのなんだろうな。思い入れじゃないや。逆か。嫌な思い出がすごい大きいんで、言葉が重くて、すごい自分の中でこう、長男って言葉がこう残ってるからそれにしたっていうのもあるんですよね。
ってことは、小林くん
はい。
今30代じゃないですか。
はい。
後々は帰るんですか？やっぱ福島の方
そういう話もめちゃくちゃたぶらかしてますね。たぶらかしが、はぐらかしてますね。
まあねえ。のらり、じゃ
父親と
柳に
か、
風と。
はい、そうです、そんな感じで。ちょっと、革新的な話にならないように、父親に酒飲ませて、こう、変わってる感じですね。帰ってきてほしいオーラめっちゃあるんですけど。
ええ。田中さん、僕らそういうのないんじゃないですか。
そうですね。僕は次男なんで、そこは全然大丈夫です。もうすでにもう、うちの親も亡くなり、はい。実家は兄貴がいますんで、はい。
自分も多分小林くんと同じで上に姉がいて長男ですけど、ここまではないですね。
いや、
陶芸
も
から継がなくていいの？
う、もう諦めてます。まあ年齢も年齢でもうちの父親も80超えてるんで、もうあと、お迎え来るだけなんで。
陶芸家って世襲じゃないんだね。
まあ世襲も世襲ではいいと思うんですけど、まあ、もう自分は一応今の土地、今父親が使ってる土地があるんで、あれをどう活かしてサイドビジネスにしようかっていうのも一番考えてるんで。
キャンプ場とか。
窯も建物もあるんで、例えば、若い人で、陶芸やってみたい方にちょっと一週間貸してみたいな。電気、ガス全部取ってるんです。水道も全部取ってるんだから、もうそういう人たちに貸して、そっちの方がお金になるんじゃないかなって思ってま
陶芸体験のさ、施設と
はい。
か。う
あ、そうです、そうです、そうです。だからちょっとこうワンランク上の陶芸をやってみたい。ガス窯だった人が薪窯になってみたいなのを、もう場所は提供するんで、あとはどうぞみたいな。
ニーズがあるのかな？
いや、
水
わ
を掘り
かん
出
ない。
して、掘り起こすん
多
じゃない
分。
か
はい。それかまあ、陶芸やってみたい方に、
から。はい。
お貸しというかまあ、なんかするとか。まあ、でもちょっと小林くんの話までは全然いかないですね、私も。
なんか、うち、それこそ、今の土地の話で言うと、農地がとんでもない、ほどあるんで、それどうすればいいか、全然わかんないですよね、私。田んぼとか10号面とかあるんですよ、うちって。で、
ええ
そ
な。
れ、今、父親が管理してるけど、それを、父親がじゃあ、急にいなくなったらって思うと、司法書士に相談して、とかなって、それ、俺全然知識ないから、ぼったくられても全然わかんないし、なんか、多分税金とかとんでもない額持ってかれるんじゃないかなっていう。生きてても、なんつうんですかね、名義を自分に変えるときとか、変えた後とか。かすごい、ぼんやりとした不安ずっと抱えてます。その辺の。
信頼できる司法書士なら紹介できるけど。
あ、お願いします。ぜひ。
いますね、そういえば、確かに。います
あれ、
ね。
トレイルランナーの方ですか？
めちゃくちゃトレイルランナーですよ。
めちゃめちゃトレイルランナー。
本当ですか？
はい、はい。
ぜひ。
はい。そこ
大
は、は
変
い。
だ。で、そんな白河市に生まれた小林くんですけども、小さい頃ですね、どんなお子さんだったんですか？
まあ、今もそうなんですけど、体
はい。
があんまり大きくなくて、
うん。
で、なんでしょうね。結構女々しい男の子だったんですよ、ちっちゃい時って、実は。
うん、あ、まあ、
で、
女兄弟がちょっと多いとそうなるのかなっていうところは。
なんか今、確かにさっきおはな、自分で話してたと思うんですけど、やっぱ女性が、親戚で集まったりしても女性が多かったり、姉、どうしてもこう、兄弟が姉しかいないんで、こう姉と仲良くしてたりっていうのもあって、なんか、髪の毛サラッサラで、ちっちゃくて、色白で、弱い感じの子だったんですよ、ちっちゃい時って。でも、まあ、体はそう大きくなることはなかったんですけど、小学生になってから、まあ、多分それを良しと思わなかった父親が、その、スポーツ少年団って、小学校がやってる、いわゆるスポーツ少って呼ばれるものがあるんですけど、それでソフトボールをやってたんですね、スポーツ少年団で。地元の小学校が。で、それに、まあ、半強制的にこう入れられて、で、そっからは全然その、なんだろうな、か弱いって感じじゃなくなった、じゃないかなって自分の中では思ってるんですけど。
まあそこも今ね、地方ならではの言葉ですね、そういう少年団。
そうですね。で、なんか、まあ、ちょっと話進んじゃうんですけど、その、まあ、田舎も田舎なんで、で、自分とこの、小学校、まあ、いわゆる、小学校入学してから、6年生で卒業して、中学校3年生まで、ずっと同じメンバーなんですよ。
それは一クラスってことですか？来る学校のクラス
も
が
ち
で
ろ
す
ん
か？
そうっす。私、学年ちなみに20人ぐらい。で、クラス替えとかもちろんない。で、なんなら先輩と後輩も同じ人数で、まあ、その個人で転校転入、多少何人かあったりするくらいのもんで、同じメンバーでずっと小学校入学から、中学校卒業までやっていくっていう規模の、中学校は全校生徒70人。っていう環境だったんですよ。なんで、スポーツ少年団って言っても、保護者が、友達のお父さんとかが集まってこうやってくれてたんで、もう全部身内なんですよね。全員知ってる人で、上級生も先輩も後輩も、そのお父さんもお母さんもみんな知ってて、その人たちが、こう、管理してやってくれてたっていうような環境だったんで、で、なんだろうな。まあ、運動するやつとしないやつの、縦に分かれるぐらいしか選択肢がないんです。文化部ってものが存在しないんで。
ああ、なるほど。それ
はい。
じゃあ、そっか、吹奏楽とかもできないのか。
できないです。ちなみに中学校の時の部活動って男女合わせて3つしかないんですよ。で、野球部、ソフトボール部、これは女子ですね。あと卓球部、これだけです。
選択肢が必要以上に少ないな。
はい。で、卓球部が、
ええ。
かっこ文化部みたいな感じだったんですよ。
ああ、くくりとして。
いわゆる、はい、入るメンバーは。
なるほ
はい。
ど。まあ確かになんかわかる気がするな。ちょっと地味な感じのね。
そうっす。で、校舎はもうないです。私が通ってた。もう存在しないんです。
廃校になってしまった。
廃 校です。はい。廃校になりました。
ええ。
学校の階段に出てくるような校舎だったんですよ。
え、木
学
造？
校の階段ってわかります？木造です。廊下も木なんですよ。
雨の日大変なやつだ。
そうそうです。で、2階の廊下とか、隙間から1階見えたりする場所があったり。
吊り橋みたいなのが。
そうす。あと、階段がもう、なんていうんですかね。坂みたいになってるんですよ。滑り台みたいな、わかりますか？真ん中のとこ削れすぎて、
なるほど。
完全に
踏み
木
すぎ
造
て。
の、そうです、そうです。で、なんならそれって、私が通ってた中学校の校舎、私のおじいちゃんも同じ校舎通ってたんです。だから、映画の撮影とかで逆に来てた時ありましたね。 その木造の廊下って多分想像できないと思うんですけど、テッカテカなんですよね、もう。なん
くび
つうん
す
だ
ぎ
ろう、
て。
もう。そうです、人が歩きすぎてなのか、2分打って、それ重ねてまたってやって、ギリギリって言うんですよね。歩くと。
あれですね。ウグイスの廊下みたいなことが。
だから、
へえ。
そんな環境でした。小学校、中学校っ
中
て。
学校は。いや、なん
はい。
か俺、素朴な疑問で、
はい。
一クラス20人で小学校から中学校まで、ね、同じメンバーじゃないですか。
はい。
こう嫌われたらおしまいじゃないですか。
そう
世
で
に言う
す
と。
ね。はい。だから、逆にな、なかったんですよ、そういうのが。なんつうんだろうな。もう、家族みたいな感じなんですよね。
ちなみに
で、
男女比はどのくらいだったん
はい。私の学年は、女子8人で、あと、12、3人男子みたいな感じだったんです。
ああ、まあ、半々ぐらいか。
まあまあまあ、そうっす
比率
ね。
として。
多分私、同級生全員の名前、名字と名前漢字で書けますよ。
まあ、少ないもんね。
そうそう。9年間一緒に
そうだよ
いたんで、ずっと。
ね。へえ、じゃあこの小学校から中学校卒業までは、もうみんなと和気あいあいと、
そうですね、割と平和でした。
逆にじゃあもういじめとかそういったこともなく、
なかった、私がいじめてる側だったとしたら、それに気づけてないだけの可能性はありますけど、なかったと思いますね、多分。
そんなに、ごめんなさい、白河市というか小林くんが住んでた地域は、そんなに、
はい。い
過疎というか、そんなに地方なんですか？
そんなことないんですけど、白河市自体は、人口8万人とかなのかな。で、私の学校だけですね。多分そうなのが。要は最南端なんですよ。本当に。福島県内の中でも最南端だし、白河市内でも最南端なんですね。私の学校っていうのは。本当に栃木県の県境歩いて行けるようなところだったんで、本当にピンポイントで生徒が少ないエリアだったっていう、たまたま。だから、高校とかで、市内の他の中学校の子たちとこう一緒になるじゃないですか。そうすると別に他の学校の子たちは6クラスとか5クラスとかあったり。本当たまたまですね。私のとこだけ。
田中さんって東京って何クラスありました？
うちは2クラスだったよ。
ああ、うちも一緒っすね。うちも2クラスしかなかったですね。まあ、でも、2クラスでも確か自分40人学級だった気がするんですよね。確か。
これぐらいか。まあ、そんなもんかな。3クラスは2クラスになったからね。小学校3年までが3クラスで、4年で2クラスになった感じか
あ、そうなんですか。
な。
それはそれでなんか珍しいですね。
だから本当は、小学校3年から4年ってクラス替えがないんだけど、クラスが減っちゃったからクラス替えがあったね。
クラス替えとかなんか懐かしいですね。今もあるんですよね、クラス替えってもちろん。
あると思うよ。
なんかいろんな、なんかわかんないですけどね、いろんな親が文句言ってきそうなケースもありそうですよね、今のご時世。
大変
あ、
そうっす。
そう？わかんないですけど、なんかモンスターペアレンツってぐらいじゃないですか。うちの子がなんちゃらとかなんか言ってくるんじゃねえのかな、みたい
クラス替えで文句を言おうと思ったことないけどな。あ、俺は親がいる。
一般はそうだと思いますけどね。でもなんかいそうな気はしますね。じゃあ小林くんもじゃあ小学校、中学校は、少年団でソフトボールをやり、中
はい。
学校は、なんだっけ。
野球の方に来ました。
野球の方か。
必然的に。はい。
やらざるを得ないということで野球を。
そうですね。はい。
これどうなんですか？中学校の部活としては、やっぱりどっか大会で試合に行ったりとか。
ああ、でも、一応あるんですけど、どっちかというと私は、どこの格好でもあるかもしれないんですけど、陸上大会の期間だけ特設陸上部みたいな形で、やっぱり、3つしか部活動がないくせに、一応陸上大会には学校として出なきゃいけないので、そういう、なんていうんですかね、期間はそっちに持ってかれるんですよ。で、 なんでしょうね。中学校の時、その全校生徒70人しかいないのに、
はい。
駅伝大会で東北大会に行ったんですね。
お、すげえ。
はい。だから、で、中学の駅伝って、42キロかな？ 7 人で繋ぐんですよ。
おお、一人6キロぐらいで。
はい。全校生徒の10人に1人走ってるっ
ねえ、
ていう
確かに。
計算なんで、そんな感じだって、たまたまその人が集まったっていうのもあるんですけど、なんでしょうね、そのスポーツ少年団、小学生の時にやってたところの、もちろんその、要は、いるメンバーで、ほとんどその、なんだろうな、その地区にいる子供の運動好きな子、全員みたいな感じだったんで、もちろん強いわけじゃないんですよ。他のチームと比較して。野球がやりたくて集まってきてるとか、ソフトボールやりたくて集まってきてるわけではないんで。で、走り込みやたらやったんですよね、冬場に。
ど
で、
んな走り込みをしたんですか、それは。
それが、本当私がその小学校卒業する間際というか6年生の最後の方の冬で、保護者が作ってくれた、その車通りが少ない、その一周周回のコースがあるんですけど、そこも、砂利道っていうかちょっと、なんだ、未舗装路のコースがもう大半の場所で、アップダウン今思うとめちゃくちゃあったんですよ。
へえ、
で、
小学生
それ
に。
で、一周3キロ。で、それを、なんですかね、練習のスタートのメニューがそれで、で、それをとりあえず走ってから始めるっていうのをやってたんですけど、小学生ってやっぱ男子ってバカじゃないですか。だから競争になるんですよ。で、それがだんだんエスカレートしてって、もう、なんつうんですかね。その野球のフェンスのブロックのとことかに、こう、今日は誰が勝ったかみたいな正の字でこう。で、
なるほど。
それでむちゃくちゃ足作られたんですよね。毎日3キロレップやってるみたいなもんなんで。
なるほど。
黒缶コースで。で、それは保護者が意図したわけではなくて、子供たちが勝手に競争してってやってたっていうので、それで全くその同じメンバーで中学に進むじゃないですか。で、中学校にたまたま、大学まで陸上の長距離をやられてた方が体育の先生でいて、そういういろんな条件が当てはまって中学校で駅伝強くなったっていう、流れがあったんですよ。で、だから私、正直、野球の活動ほとんどしてなくて。
小林君自身は。
はい。夏場が陸上大会があるんですよ。
夏に。
そう。で、大体その地区予選で特設陸上部として出て、こう敗退すればその場で終わるんですけど、県大会進みました。東北大会進みましたってなると、もう、2ヶ月とか、こう、遅れるじゃないですか。遅れるっていうか、先延ばしになるんで。で、それが終わったらもう駅伝のシーズンになっちゃうんですよ。で、私、たまたま、もうその時は、個人で東北大会に行って、駅伝でも東北大会に行ったんで、もう、野球やってないですね。もうだからずっと。で、それがなんか、暗黙のあれじゃないですけど、許されてたんで。
で、実質陸上部みたいな。
そうっす。実質個人陸上部みたいな感じです。はい。
で、昔から小林くんは足に自信があったっていうわけではなく、じゃその、父兄さんたちが作ったコースで、周りに鍛えられ、足が
そうですね。はい。
速くなっていったと。
なんか、それで勝てるようになったのが楽しくて、で、その流れで中学校2年3年ってやってたら、戦えるようになってたっていう、なんか、すごい頑張って高みに行ったって感じではないって感じですね。まあ中学校なんてそんなもんかもしれないですけど。
遊びながら、じゃあ、なんだかんだ足が
そう
速く
です。
なっていったような。
競争してたら、なんか、県で入賞できたみたいな感じ。
へえ。じゃあ、周りのお友達も、結構レベルは高い
あっ
人が
た
多
っ
かっ
す
たのか
ね。
な、じゃあ。
そう。一個下の子で今、コモディ飯田で実業団でやってる子いますし。
へえ。
はい。
すごい。
すごいっすよね。まあ、そいつは未だに、出てますね。大会に。
その野球チームは、 そのコースはごめんなさい。そのコースはまだあるんですか？その白河市には。
あります、あります。ただの道なんで、ありますよ。地元帰った時一回走りましたもん、懐かしくて。
で、昔、あ、そっか、もう中学校がないのか、そっか。
そう、中学校はもう更地になってるんですよ、今。
ないんで、じゃあそこを小林くんたちのように走ってる人たちは、もういない？
いないですね。
ああ。
はい。
これじゃあ聞い
で
て
もやっ
る人
ぱ、
が、あそこか
はい。
なっていうのはわかるんですか？これ白
いや、
川
絶対、
かな？絶対わかんない。
聞いてる人でわかる人はいないですね。
ああ、本当に。
はい。本当に何もないただの田舎道なんで。で、やっぱり、ある意味環境が良かったのか、本当ただのロードで、1000のインターバルとかやってたんで、車とか一切通らないんで。
いい環境ですね、それはね、確かに。
そうですね。今思うと。
聖地巡礼みたいな
自分にとってでしかないですけどね。
ね。ね。へえ、すごいいい、まあ、そうだ。あ、それが後々ね、今にも繋がっていくって感じなんですな。なるほ
そ
ど。
の時が、まあ、人生のピークだったんで。
また何をおっしゃいますか。何をおっしゃいますかですよ。で、まあ、小林くんが高校、白河市内の県立高校に入学するというちょっとお話を聞きました。で、それは、まあ、陸上を頑張ろうと思って行ったのか、それとも、流川的に家から近いところに行ったのか、それとも、まあ、中学校時代にね、何かやりたいことが生まれて、高校進学したのか、さあ、いかがだったんでしょうか。
高校を選ぶときに、ま
はい。
ず、何ですよね。やっぱ陸上、中学校で、それなりにこう、自信がついたっていうか、実績残したっていうので、やっぱ、高校でインターハイとかっていうのを目指したいっていう気持ちもなくはなかったんですけど、で、やっぱり県内の強いとこ、今で学法白河、学籍、学法石川か。学籍っていうとこがあったりするんですけど、そういうとことかに行くっていう選択肢もあったんですけど、ちょっとさすがにそのなんだろうな、高校までインターハイ目指してやって、大学も長距離走陸上部としてやって、箱根駅伝目指してみたいな流れが自分でちょっとイメージが湧かなすぎて、
ま
なん
だ
か、
若いのに。
まあ、勇気がなかったっていうか、そこにこう、全振りして自分がそこまで頑張り続けられるかっていう、ふうに考えたときに、あ、そこまでちょっと自分頑張りきれないかもなって思って、ちょっと怖くなって、そこに踏み切れなかったのを親に相談したら、まあ、親としては普通にこう、勉強で大学進学できるようになってほしいなっていう感じだったんで、実際私が行ったところは、まあその県南地区では一番の進学校みたいなところなんですね。県立高校なんですけど。で、まあ一応進学をメインとする学校なんで、まあそこに、まあ姉もそこに通ってたんですけど、まあそこに入学することに決めたけど、その私の中学の学力じゃいけないなってなって、で、結局スポーツ推薦でうまいこと入学することができたっていう。
県立高校でもスポーツ推薦っていうのはあるんだ。
はい。あったんですよ。ちっちゃい枠なんです
へえ。
けどね、本当に。しましてや陸上部としてって、そんな部活がべらぼうに強い学校でもないんで、枠は本当にほぼなかった。多分全部活で何枠とかって感じだったと思うんですけど、その中学の時の実績のあったおかげで、スポーツ推薦で受験勉強せずに入れたっていう。はい。
結局、でもあれか、結局って言い方はちょっと語弊があるけど、自分の中で、まあ将来的に箱根駅伝走りたいなと思ったけど、まあそこまで振り切れず、親に相談して、まあどちらかというと、学力、まあ大学進学を目指して行ってほしい。ただ、
そうです
自分
ね。
は残念ながらちょっとそこの学力なかったけど、でもまあ一番最初に、まあ捨てたじゃないけど、諦めたところで、その高校に入ることができたと。
そうですね。だから結局、高校でも陸上は、まあやらざるを、まあやめるつもりもなかったんですけど、まあやらざるを得ない、スポーツ推薦で入ってるんで、やらざるを得ない環境だったんですけど、やっぱりそこって、自分が中学の時に勝ってた奴らが強い高校行って自分よりどんどん速くなっていくのを見ていかなきゃいけないんですよ。で、 その高校って私、いざスポーツで入って、子もいないんですよね。
あ、なるほど。はいはいはいはいはい。自分で。
陸上部の長距離って。で、結局私がメニューを組んでいかなきゃいけないっていうか、その1年の時は先輩がいたんですけど、なんていうんですかね。先輩も、まあ、言い方悪いですけど、まあ、私より早い人はいなかったんで、こう、どっちかというと率先して、こうメニュー提案したり、練習実際引っ張らなきゃいけないっていう環境で、周りの強いとこに行った中学の、なんだろうな、同じぐらいのレベルのやつらは、どんどんどんどん速くなっていくっていうのを、なんか、こう、高校生ながら、こう、いや、でも自分でこっち選んだんだからっていうのなんか折り合いつけながら。まあでも、本当に強いやつだったら、それでも多分、自分で練習してその強い高校に行ったやつら任してやるぐらいに思ってるかもしれないですけど、まあそこまでのメンタルは私にはなかったっていう。
まあね、でもやっぱり他の高校に行った子たちはそういうノウハウがね、やっぱり顧問とか先輩から教わるわけだけども、ね、まあ、ましてや顧問がいなくて先輩たちも自分より遅い。じゃあノウハウはって言ったらもう小林くん自分で、まあ、勉強というか雑誌見たりとかね、もう小林くんの時代じゃあれかネット見たりとかで、
いや、でも、かろうじてネット、そんなバンバン見れるって感じがあった。やっぱ、なんだろう、月刊陸上マガジンとか、長尾さんも確か同じこと言ってたかな。なんか、そういう陸上関連雑誌を見て、そこで強豪校の監督がメニュー提示してるんですよね。全国の。そういうの参考にしたり、まあ、先輩のその練習日誌とか見て、参考にしてやったりしてましたけど、なんか、その、まあ、環境のせいっていうか言い訳にしちゃうといくらでもこうできちゃうんですけど、どっちかというと高校生活楽しみたかったっていうのも純粋にあるんですよ。
まあね。
はい。だから部活はそれなりにして、高校生活を、なんだろうな、こう、部活でいっぱいにしたくなかったっていう、はい、だ勉強がしたくて大学にちゃんと行けるように、こう、頭良くなりたかったとかっていうよりは、高校生活楽しみながら、それなりに部活やりたかったっていう、まあ、甘っちょろい考えの方が大きかったんじゃないかなって思いますけど。
そんなことはないですよ。
いや
みんな高校生活楽しみたいですよ。
いや。いや、そうっすよね。
だって共学でしょ、小林くん。
恐怖です。
しょ？男子校の3年
は
間は地獄でしたから、本当に。
い。
刑務所みたいなね、高校で本当に。
川崎の。
どうですか？その高校は横浜のところなんですけど、まあ今は共
そう
学、
かそう
今
か。
はそう、
横
今
浜
は
なんです
ね、
ね。
今は共学になっちゃいましたけども。
はい。
で、高校3年間、じゃあ、そうですね。生活を聞く前に。陸上部としてはどうだったんですか？この3年間。小林くんの。
ああ、
まあ、結果とい
そうう っす
か、
ね。はい。
楽しんだ具合というか。
これも、なんていうのは、まあ、想像通りっちゃ想像通りなんですけど、1年生の時に、まあ、高校の陸上部長距離って言うと5000メートルがやっぱりメイン種目なんですね。なってきて。で、高校の入って1年生の時新人大会っていうのがあるんですよ。新人戦って言われる。1年生だけで競わせてもらえる大会があって、それで出した5000メートルのベストが3年間超えられないまま卒業しまし
なるほど。
た。なんか、そのまま行きましたね。その想像通りっていうか。中学の財産で1年の先に出した記録がそのまま超えられないままっていう。
なるほど。
はい。
それもそれ
15
で、
分30秒ぐらいだったかな。
まあ、それもそれで十分ですけど、まあでもそれを超えられない2年間っていうのはちょっと、
地獄ですよね。
もやも
全
や。
然楽しくなったですね。
それは
5000
も
メー
や
ト
もや
ル。
するかな。
はい。で、本当に5000メートルのレースに出るのが嫌で嫌で。何回走っても、15分台は何回か出たんですけど、その最初に出した15分30秒ぐらいの記録が抜けなくて、で、3年の一番最後に、3000メートル障害っていう種目に、
障害。
はい、チャレンジしたんですね。チャレンジっていうか、まあ、記念出走みたいな。そしたら、結構ハマったんですよね、自分の、身体能力と。なんていうのかな、5000ほど、こう、飽きないし、純粋に走る以外のそのテクニックだったり、筋力、バネだったりっていうのを、 でごまかせる部分があって、まあ、それで、県総体で、入賞はいかなかったけど、なんか、9分50秒ぐらいだったかな。で、割と悪くないタイムで、最後、終われて、ちょっとそれが嬉しくて楽しくなってきたなっていう感じで終われたんで、なんか、終わりの印象は悪くなかったんですけど、5000メートルの記録は、1年生の時に出したやつがベストって感じです。
それは、ね、2年間練習してきても超えられないか。きついな。
そうっす
それ
ね。
は俺やめるな。
いや、でも遊びながらやってるんで、
いや。
それもダメなんですよね。適当に。
いや、でも、障害、すげえな。障害って、今、ね、何でしたっけ？三浦選手？どこだし？東洋大学？
はい、
順
順
天
天
堂
堂大
か。
の三浦、はい、三浦選手。
おお、じゃあ、
今
小
ね、
林
日
君
本記録
も、
ずっと更新してる。
あんな、飛んだり跳ねたり。
そうですね。水濠、こう、水にボチャンって、入ったら、あれのが新鮮で、すごい楽しかったですけど、もっと早く始めてればよかったなと思って。
小林くんの中で、やっぱ5000にちょっとこだわりはあったっていうことですか？それは。
なんか
い
それ
やながら
も、
も。
そう、嫌だったんですけど、その1年の時の記録が抜けないのが自分で納得いかなくて。
なるほど。
練習とかはその1年の時の感じよりも、なんつうんですかね、比較しても遜色ないなって自分で思ってたんで。でももう、やっぱ、こう、メンタルスポーツじゃないけど、やっぱ集中し続けたり、こう、精神的にこう、集中がハマったりしないと、あれってやっぱなかなか出せないんですよね。その練習でできても。
なんかわかる気はします。
はい。囚われすぎちゃうんですよ。やっぱ数字に。あ、ダメだ、落ちちゃったとか、この線で2秒落ちちゃったとか、その3000から4000で、あ、落ちちゃったとか思うと、もう、そういうやっぱメンタルの強さがもうないと、結構5000メートルって、私は結構トラウマなんですよね。だから。
いやー、俺ももう絶対前出した17分30秒を絶対超えられないと思うもん、今。
いや、いけますよ、あっちゃん。
絶
いけま
対
し
超え
ょ
られないと思う。
う。17分30すごいっすね。
あれは絶対超え、いや、あれ、トモさん
え、
も
それ。
目の前にペーサーしてくれて、それ LDA でやったときに。
LDA で 5000TT やったときっすか。
それが2年前だったかな。いや、もう絶対超えられないと思う、俺。
17分半だったら
3分半。
?3 分半。すごいっすね。
当時は。一番、あの時が強かったかもしれない。なるほど。じゃあ、早めにね、
そんな
もうちょっ
感じ
と
でした。
障害をちょっとやってたら、なん
はい。
かまた、小林少年の気
そう
持ち
です。
もちょっと変わったかもしれないですね。それはまあ、たられば
う
話になっち
ん、
ゃいますね。
違ったかなって自分では、まあ、でもそこに後悔は別になかったんですけど、最後、なんかラッキーぐらいな感じだったんで、わ、3勝なんか意外とタイム出んじゃん、ラッキーみたいな感じで引退できたんで、純粋になんか楽しく終わったっていう印象でしたね。
どうですか、田中さん、ここまでの、この小林くんが1年の時に出した記録を超えられない、この2年の葛藤というのは。
まあでも、高知内陸上って多いよね。
意外と多いですよ
ああ。
ね。確かに話聞いてると。
うちの高校も多分いなかったんじゃないかな。陸上部だったけど。
うん。
あれ、コーチはいないけど、顧問はいるって感じになるんですかね。
あ、そうです、そうです。顧問はいるんですけど、まあ、陸上の知識はない。まあ、その、いわゆる顧問になってから勉強してくれてたんだろうなっていう感じなんですけど、やっぱ陸上って種目多いじゃないですか。だから難しいんですよね。その、純粋に陸上経験がある先生でも、ノウハウが全然違ったりするじゃないですか。長距離と中距離と投擲と跳躍とかってあるんで。だから、ただでさえ経験ある人で難しいのに、やっぱその陸上経験がない先生だと、やっぱりその、来てくれる人っていう感じだ。その場所に管理者としていてくれるだけの人っていう感じになっちゃってましたね。
ちなみに投擲とかさ、やってる人とかいたの？
あ、いました、いました。
本当に？
なんかそれも、やっぱみんな一緒ですね。短距離種目とか、その、いっぱいある種目の中でも、それぞれ自分たちで、その先輩から引き継いできたメニューとか、自分たちでこう考えたメニューとかをやりながらやるっていう。でも、そういう学校の方が多分大半だと思うんです。で、やっぱ強いところにはそれぞれの種目の先生がいたりするんで、どうしても強豪校に行きがち。 ですよね、陸上部。で、強くなりたいんだったら。だから、大会とか行くと、強豪校と、それ以外の学校の雰囲気、まあ、どの部活もそうかもしれないけど、まるで違うんですよ。軍隊みたいな、強いところは。もう、整列して、めっちゃ返事して。ただ、うちらはもうなんか、コンビニで買いたい、食べたいもん買ってきて、スタジアムで楽しいね、みたいな、観戦楽しいね、みたいな感じだったんで。なんか、その温度差すごいっすよ。強豪校と、それ以外の学校って。
まあね。でもまあ走ることをね、楽しまなきゃね、やってても面白くないですからね。
そうですね。だから逆にそれで、ガチガチのところに行ってたら、俺今走ってない可能性、めっちゃありますからね。
確かに走ることが嫌になってしまったらね、元も子
そう
も
で
な
す
い
ね。
ですか、それは。なるほど。そう考えるとやっぱあれなんですね、今。いろいろと言われてる、こうね、中学校、高校の部活も外部コーチを招こうみたいな話が今、いろいろ出てるじゃないですか。その学校教員の残業がなんちゃらみたいなね。で、そういったことが実現すれば、もしかしたら、強豪校と、まあ、俗に言うところのちょっと弱小校とかの差がもしかしたらなくなるかもしれないですね。こう、外部コーチが
で
全
す
体的に
ね。
広まれば。はあ。
なんかその方が双方にとっていい気もしますね。そのやりたくない先生が顧問無理やりやらされて
確
っ
か
てい
に。
うのじゃなくて、実際その自分のそのライバル関係にあった中学から高校まで同い年だった子が今自分の出身中学校に行って、まあその人市民ランナーで未だに自分で走ってるんですけど、自分の出身中学校に行って教えてますね。教員じゃないんですけど。で、そういう人がいてくれた方が、まあ生徒にとってもいいですしね、絶対。
なるほど。確かに。そっちの方がいいね。で、小林くんが、高校3年間、陸上を頑張ってきて。で、まあ、冒頭の方でもお話ありましたけど、これいつぐらいから東京に憧れを持って、東京の大学に行こうと思ったんですか？
それこそあれ、姉が二公園にいるんですけど、高校もさっき言った通り同じ高校に通ってまして、私が1年生の時の3年生に、まあ姉がいたんですけど、姉が東京の私立の大学に行ったんですね。で、そこでまあ姉がルート作ってくれたんで、ある意味。
なるほど。
親と一揉めしてくれたんですよね。先に、姉が。で、
お姉さんも。
そうね、姉がやっぱりいろんな面で、やっぱ結構破天荒な姉だったんで、こう、なんて言うんでしょうね。こう、下の兄弟としてはすごい楽だったんですよ。いろんなことが。門限とか、そういうなちっちゃい時から、全部ぶっ壊してきてくれたんで、姉が。すべてを破って、なんか、怒られて。で、それを親が、もうみたいになって、で、私は何やっても、いや、お前は、なんかできる子だなって言われるようなポジションにずっとこ
あれな。
う、こう、いて、で、だから、それも、東京に、姉が行ったっていうのが、こう、先に、なんで東京なんだみたいになってたのを見てて、いや、もうそれを申し切って姉は 東京の大学に進学したんで、あ、じゃあ俺も行けんじゃんっていう感じだったんですね。
まあ男の子だったけど、お姉さんにも、東京に行くことはちょっとためらいが、ご両親としては。
そう、なんか、やっぱりそれぐらい田舎なんですよ。で、父も母も地元で育って、地元で就職して、で、周りにもあんまりその東京に出てる人もいないっていうなると、やっぱ未知じゃないですか。東京は危ねえとこだってずっと教え込まされるみたい
そう
な
ね。
感じ。
確かに。
田舎の方がよっぽど危ねえよと思うんですけど。
ああ、
ま
そうね。
あ、人間関係とか。
思想とかね、もしかしたらね。
危ねえよって思うんですけど、まあ、それってやっぱ行ったことない両親からすると、そういう行ったことないところに、こう、高校卒業して自分の息子娘が行くのは不安だなっていうのもなんとなくわかるんですけど。まあでも姉のおかげで東京行けるって思ったのが、やっぱだからその高校2年生ぐらいの時
ああ、
に、
そうね。なるほど。
だからその時ははっきり親には言ってなかったですけど、まあ自分の中では普通に考えたら、県立高校とかに入る、県立大学に入る頭もないんで、まあ東京だなって、なんとなく思ってたっていう。
なるほど。
はい。そんな感じでした。
で、実際にじゃあ高校3年になって、もうまあ進路どうするんだというお話の時
はい。
に、俺は東京さ行くだと。
そうっすね。もう俺の学力じゃ私立文系大学しか行けないからねって。なんか、もう親に、いや、私立文系でも大学行けるだけ、マシだと思ってね、ぐらいの。
う
今思う
まい
と、ク
ね。
ソみたいな息子。
うまい
ク
ね、
ソみたい
高
な
3
息
の
子。
仕方が。う まい
交通費
な。
で入って、大学に入れるだけでも、これすごいことだよって言って。だからもう、それは私立文系しかもう俺はもう選択肢がないから、ちょっと折れてくれって感じで
う
した。
まいな。
はい。
大学
で、
行か
見
ねえっ
事、
て、うわ、うまい、うまいわ。それうますぎるよ。
うまいっていうか本当に行けなかったんですよ。
すげえ
私立
な。
の大学しか。
すげえ。で、大学が東京の。
あ、で、それで、やっぱ、あれです。姉が先にす、2年先に行ってるじゃないですか。で、私、東京の大学に進学して、姉と二人暮らしになるんですよ、最初の2年。そういう意味でも親は多分安心
ああ、なるほど。
じゃないです
確
か。
かに。うん。
はい。それも言いましたね、確か。まあ、姉ちゃんと住むから安心でしょ、っつって。
うわぁ。
そんな
ずるい
感じでし
わ。
たね。いや。
話聞いてるとずるすぎるわ。
親に本当に感謝ですよね。
それ小林くんじゃあ、上京してきて、一番
はい。
初めに住んだところはどこだったんですか？そのお姉さんと二人暮らししたとこは。
高円寺です。
またおしゃれなところに住みまんの。
まあ、お登りなんでね、憧れがあるんですよ、高円寺って。
まあね、古着屋さんとかいろいろありますからね。確かに、
あり
高
ま
円寺
す
は。
ね。なんだっけかな。それこそ、最初に高円寺、私は東京のこと、あんまり分かってなかったんで、姉がこう率先していろんな場所候補を挙げてくれてて、で、私の大学が中央線沿いにあったんで、
まあじゃあ、
で、
都合は良かったってことですね。
そうです、そうです。それでまあ高円寺住んでみてなって姉が言う話になって、で、高円寺になったんですけど、最初にこう引っ越しで行った時に、これが歌の歌詞になってる純情商店街かと思った。ゴイステッかな？ミネタカズノブさんでしたっけ？うわ、純情商店街本物だと思った覚えがありますね。その最初にお登りしてきたとき。
発想が若いもんね。俺、純情商店街って俺、ねじめ正一しか出てこないからね、これね。
そっちか。
わかりました。田中さんはどうかわかんないですけど、純情商店街ってねじめ正一しか出てこないですよ。
俺全然わかんねえな。その純情商店街自体がもう。
本当ですか。
ねじめ承
駅前に
知。
あるんですよ。
駅前ありますね。でっかい、こう、看板っていうか、ゲートが。
なんつうんですか。あそこなんかね、夏、阿波踊りとか、やっ
そうで
た
す
りし
ね。
て。
有名ですね。
あんまり確かに田中さんって中央線のイメージと高尾ぐらいしかイメージないっすね。
ない
中央
っ
線全
す
然。
ね、確かに。
中央線全然行かない。
そうっすよ
吉
ね。
祥寺とか行ってるイメージ全然ないっすもん、田中さんが。
吉祥寺は多分そんな行ったことないんじゃない？ 20 回も行ったことないかもしれない。吉祥寺は。
すべて渋谷でこと足りますもんね。わざわざ
確
吉
か
祥寺行かなくても。
そうだね。それ以上でも新宿でね、
そうっすよね。
まで行けば、まあ、すべてこと足りるかな。
ですよね。で、大学進学して4年間、小林くんはどうしたんですか？学
私はい
業
わ
は。
ゆるあれです。飲みサーに入りまして、そっち
な
系
る
でし
ほ
た。
ど。
はい。で、飲みの場で上下関係を学び、学祭とかでこう、なんですかね。俺らが活動みたいな、香ばしい感じの大学生活を送ってまし
そうです
て、単位ギリギリのところでこう、まあでも単位はちゃんと取ってたかな。単位は取って、でもまあ何も頭に入ってなくて何も学んだ覚えはなくて、もう本当に、まあ一応フットサルサークルだったんですよ。週に1回はフットサルやって、まあその週に1回フットサルやってから飲みに行くっていうのがメインで活動してるサークルだったんで、一年の時とか本当先輩が、本当なんですよ、会社の先輩みたいな感じだったんで、なんだろうな。こう、グラス、瓶ビールを注ぐ時は、ラベルを上に、
上にね。
で、両手添えてとか、 瓶ビールを置くときも、先輩の方に、こう、ラベルを向けて置くとか、そクソみたいなことやってましたよ。はい。そんな大学生でしたね。
すごい、その飲み会のサークルはすげえなと思って。
そう、なんか、まあでも、
へえ。
まあそれはその、まあ一面であってっていうか、そのサークル活動はそんな感じだったんですけど、
はいはい。
その、なんだろうな、二十歳だから大学2年生、の時に、いわゆるその学生乗りでフルマラソン、湘南国際マラソンに出ようと。
湘南国際。
ってことになって、もちろん大学入ってから全然一切走ってなかったんですけど。で、まあ、乗りで出まして、練習も大してせず、で、こう、いわゆる初フルマラソンの典型的なパターンっていうんですか？最初の20キロ気持ちよくぶっ込んで、最後の10キロ全く走れなくなるみたいなのをやりました。3分40ぐらいでずっと20キロまで走ってましたもん。
でもまあ、全然走ってなかったけど、そのぐらいの走
そう
力が
そうそう。
20キロまであった。あ、そりゃす
で、
げえな。
余裕じゃん、フルマラソンって思って、そっから30キロから記憶ないぐらい。で、結果的にタイム3時間15分ぐらいだったのかな、初マラソン。そうっすね。
前半の貯金でどうにか。
で、最後歩きまくって
でも、2 年
これ
走ん
は、
なくても落ちないもんなんだ。
わ、そうっすね。今思うとすごいっすね。考えられないっすよね。
すご。乗りで出
だ
るっ
からなん
ていう
か、
のがね、
ノリで出ましたね、完全に。
若い
めちゃくちゃ太ってるやつとかいましたもんね。あ、ちなみに、同じ大会に姉も出てました。
お姉さんも乗りで？
ノリで
小林家、あれだね、ちょっと今、ね、小林くんの話を聞いてて、
はい。
高校の進学の時に、ちょっとね、本気の陸上をするかどうか迷った一面もありつつ、こういうところは乗りもあるっていう。
ほぼノリですよ、でも。
ああ。
だ真剣に悩んだことって、あんまりなかったかもしれないですね。今までの学生人生、今話したとこまでの学生人生で、真剣になんか悩んだって、他のなんていうか、周りの友達とかと比べるとなかったのかもしれないですね。だからそれはものすごくあ
なる
り
ほ
がたい
ど。
ことなんですけど。はい。
田中さん、学生時代真剣に悩んだことあります？
人間に、
俺多分ないっすよ。
よかった
ないっすね。
大学院に行くか就職するか悩んだな。
ああ、まあそれはちょっと大きいっす
ああ、
ね。
ないかな。
そういう選択肢があるのもいいっすね。そんな選択肢すらなかった女。なるほど。じゃあ、小林くんじゃ、もう残りの2年間もそんな感じですか？大学4
ん
年
な
まで
感
の。
じでした。はい。ただやっぱり私たちの時ってものすごく就職なんで、なんだろうな。50社とか受けるの当たり前みたいなとこあったんですけど、私も20社ぐらい受けたのかな。で、3つくらい内定もらえ、かろうじてもらえて、まあそれが今入ってる会社でもあるんですけど、その中の1個が。で、まあ、就職できてよかったなって感じでしたね。何もやってなかったのに。
この大学卒業の時にご両親は帰ってこいっていうことはまずな
あ、
かったの？
そ
そ
れ
れ
も
は。
同じですよ。大学行った時と同じです。い
ああ。
や、この就職なんで、地元で働けると思う？俺のスペックで。っ
うまい
ていう感
ね。
じでした。まあ、消去法です。
まんまとご両親を騙し。
はい。だんだん、東京にで生活する息子娘に慣れてくる親っていう。
まあね、確かに。
そうなんです。
いつまでもね、親の近くにいるわけではないですからね、子供
そうっ
も。
す。だんだん慣れてきてくれましたね。
まあでもまだどっかで福島に帰らないことに関しては、多分諦めてはいないっていうのがちょっとひしひし
あ、
とい
ない
感
で
じます
す。
けどね。
は
ああ、なるほ
い。
ど
言われます。
ね。
はい、言われます。
なるほど。
はい。
じゃあ、そのまま、就職をした小林くんですけども、
はい。
それが22
そうですね。
ですよ
22
ね。
歳。
浪人
は
も
い。
してないんで。そこ
はい。
から、それって何年ですか？小林くんが就職したのって。
2013年ですね。私、そうです
そう
ね。
なんですね。そうすると、
はい。今年で10年になったんで。
10年。小林くんが、
はい。
の名前、これでも、本当に小林くんかどうかわかんないんですけど、小林くんイトラに乗ってるんですよ。
おお、イトラ、はい。
ITRA で。これ
はい。
2014年、これ小林くんって破説ね出ました？
それ僕じゃないですね。
これ僕じゃないですね。
はい。
じゃあその間のランってどうしてたんですか？その就職してから。
この時はまだ全然走り始めてないんですよ。で、大学卒業して就職して、今の会社就職して、本当1、2年、3年ぐらいまでは、もう本当になんか、もう朝から晩まで働き倒しで、もうなんか、くたくたで帰ってきて、なんか日高屋行って、ビールとラーメン食って、11時、12時ぐらいに帰ってきて、そのまま寝て朝5時に起きてまた出社してみたいなのを繰り返してて。で、激太りしたんですよ。
まあ、そんな生活
で、
してたら太りそうだね、確かに。
はい。身長今165ぐらいなんですけど、60、62、3キロあったかな ?63、4キロ、そうっすね。あって、田中さん多分52キロくらいですよね、同じ身長で。
今、そうだね。52から53の間。
そうっすよね。10何キロぐらい重いぐらい。だったんですよ。で、その時はもちろん走る余裕なんて、時間的にも精神的にもなくて、で、その頃にはまり始めてたのが山登りだったんですよね。はい。で、それが、山登りの始まりも、二十歳ぐらいの時に、ノリで富士山登ったんですよ。それもノリなんですけど。
今一番問題になっ
で、
てるやつですね、それ。
はい、そうそうす。エアフォースワンで登るみたいな。砂のところ
まあ、まだいいでしょ
まあ、サンダルじゃないだけ
う。
ですね。
まだいいです、まだいいです、それは。
はい。で、それで、アホみたいに嵐で、で、山頂まで行ったんですけど、本当四つん這いじゃないと歩けないぐらい風と雨降ってて、で、完全になんていうんですかね、ノリで行って弾かれたんですよね。4人で行ったんですけど、男友達。で、もちろん弾丸でレンタカーで行ってるんで、もうそのクタクタの状態でそのまま帰って早くレンタカー返さなきゃいけないっていう感じで行って、もう悔しくて、これ来年リベンジしようって言って、翌年に大学3年生の時に八ヶ岳登ったんですよ。その同じメンバーで。で、山小屋予約して、いわゆる八ヶ岳の主峰っていうか赤岳とか、一番高いところ。あの辺の、硫黄岳、横岳、赤岳っていう、あの辺の山を縦走で一泊二日で登った時にめちゃくちゃ天気良くて。で、あ、これが本当の山登りなんだなってなって、男4人で泣いて。
若いですね。
はい。
若
で、
いです
それで
よ。
本当に感動して、そっから山登りにはまってたんですよ。で、それ社会人になってからも時間ないながらこう続けてたんですけど、自分その休みが土日じゃないので、友達と予定合わないんですよね。社会人になってから。なんで、もうひたすらその、なんていうんですかね、日帰り登山で行ける関東から、関東エリアの山を、その週2回の休み全部使って、もうひたすらそれをやってる時期があって、それが社会人1、2年目ぐらいの時だったんですけど、まあ、だから丹沢行ったり、奥多摩行ったり、山梨百名山に結構登りまくってた時期もあって、あれ日帰りで行けるんですよ、割と山梨って。電車で、始発で行ったりすると。で、それがトレランの、ちょっとこう始まるきっかけの一部となってたっていうか、もうだんだん、なんていうんですかね、一人で行ってるんで、帰りとか早く帰りたいんですよ。
まあ
登山
ね、
で。
確かに、
はい。下りとかも走って降りるんですね。登山で行ってるんですけど。で、それで、だんだんこう装備が、重いリュックだと邪魔だし、なんか、重いブーツだと邪魔だし、で、だんだんこうトレランシューズになってったりとか、半ズボンになってったりとかっていう、装備がこう自分の山の登り方に合わせて変わってって、もう結果的にそれがトレランになったんですよ。最後。で、たまたまその職場で、トレランっていうか、ウルトラをやってる人がいて、100キロマラソンとか。 その人がトレイルやりたいって言ってたんですね。10個上ぐらいの人なんですけど。
はいはいはい。
で、その人と一緒にトレラン大会に出たのが最初でした。
それが何だったんですか？
それがね、志賀高原マウンテントレイルっていう、
うん。
ATF かな？ 40 キロとかのレースなんですよね。
それは、
志賀高原マウンテントレイル、そうだな。
どうでした？小林くんの。
それで、本当楽しかったんですよ。もうめちゃくちゃ綺麗だし、山も。で、水の、こう山の中って晴れてるけど水溜まりとかあるじゃないですか。ああいうのバシャバシャ、こう突き進んでってドロドロになって、で、こう走って人抜かしてっていうのが本当に楽しくて。
あ、やっぱどっかでは競うんだね、小林くん、やっぱり。
あ、そうそう、もともと多分そういう、なんか
な
人
る
に
ほど。
競り勝ったりするのが多分好きな、
なんとなく
の
わ
があ
かり
るん
ます。
で、はい。だからそれで、30位ぐらいだったのかな？
わあ、すごいっ
初
す
めて
ね。
で。まあ、多分10%以内ぐらいに入ったんですよね。その、
う
通常者の
ん、
中で。で、あ、戦えるんだなって、なんか、それで余計こう楽しくなっちゃって、そっからレースこういろいろ申し込み始めたのが始まりでした。多分2016年とか、
が16
17
年。
年とか、16年とか17年ぐらいだったんですね。その、レースにエントリーし始めたのって。
はいはいはいはいはい。まあでも距離としてはやっぱり長い距離が取れないから、ミドルぐらいのレースが。
そうですね。で、こう、だんだんそれが伸びてって、今ないですけど、スパトレール
スパ、はいはいはいはい。
とか、ITJ とか、あと、奥三河パワートレールと
はい
か、
はい
そういうのに
はい。
手出し始めたのが、まあ、多分その2年後とか、2017年、8年、9年とかなのかな。はい。になってくると思うんです
はいはいはい。ああ、
け
なる
ど、
ほど。じゃあ、
はい。
こ
で、
の
時系列的
10、
にはその間に、あれです。劇坂に
劇坂
参加
で。
し始める。はい。
そう、そこが一番僕も聞きたかったところであるんですけど、
はい。
劇坂に参加したきっかけは、小林くんは、ともさんですよね。
そうです。
それって、あれ、なんか、どっかでトモさんに会ったんですよね。
そうです、そうです。ポッドキャストは、トモさんに会う前から聞いてたんですよね。で、きっ
は
か
い
け
はい
が何
はい
だっ
はい。
たか、ちょっと、なんだろうな、普通にお笑い芸人のポッドキャスト番組とかを聞いてて、で、トレイルランニングの番組があるっていうのをなんかで知って、最初に聞いたのって、多分天狗24体をやってる、ジャッキーさんとかが
ああ、
こう、
はいはい
す
はい。
ごい面白おかしく話してた時の回、岩田レスカイオーカっていう名前がこう、
はい。
生まれてた あたりの回、
はいはい。
を聞いて、トレラン同行っていうか、純粋に話がめちゃくちゃ面白くて、
うん。
そのポッドキャストとして。で、それで聞いてったら、すごいやっぱりそのトレランニングについてのこう、情報？まあ、主にウルトラですけど、トモさんがこう、海外のレース出てとか、いろんな話されてんの聞いて、すごい面白くて聞いてたんですよね。で、その時に、クラフトビールもその頃ハマってたんで、新宿に今もあるかわかんないですけど、ベクタービアっていうお店があるんですよ。で、
うん。は
田
い。
中さんとか多分、ちょこちょこ昔から行かれてたんじゃないかなと思うんですけど。
僕何回か行ったことある。今もなくなってん
そう
じゃ
です
ない
よ
か
ね。
な。うん。
あ、そうですよね、やっぱり。で、あそこ多分、TDT の打ち上げとかで使ってましたよね。
ああ、そうだね。打ち上げとか。うん。使ってた。
そうですよね。メンバー、コバさんとかいたんで、確か。で、その時にトイレ行ったらトモさんがいたんですよ。普通に友達飲み行ってる時に。
おお、はい、はい、はい、はい。
で、トモさんがトイレ待ってたらトイレの中からトモさん出てきて、で、あれ？井原さんですよねっていう風に声かけて。で、トモさんも、あ、そうだよ、みたいな感じで。で、あ、ポッドキャスト聞いてますっていう、
いつもの流れですね。
はい、ポッドキャスト聞いてますって言って、あ、そうなんだって言って、で、そこでちょっと立ち話をしたら、どこ住んでんの？みたいになって、川崎です。って言って、俺も川崎住んでるよ。みたいになって、で、詳細を言ったら、あ、そこで酒連毎週やってるから、なんか、ユウ来ちゃいなよ。みたいなノリで言われて、
お、大丈夫、今、セリフ。
いや、でも本当そんなノリだったんですよ。なんか、あさってとかあるから来なよ。みたいな。
はいはいはい。
で、いやいやいや、なんすかそれ怖いんですけど、みたいな。田中さんとかもいるから、みたいな。もちろん田中さんの名前も私知ってるんで、 いや、怖いっすよ、みたいになって、多分ともさんがそれを田中さんに言ってくださったのか、グループの、Facebook に、グループに、こう書いてくれたのかわかんないですけど、それで、本当に、その情報だけを頼りに、こう、丸子温泉の前に、まあ、その、今のスタート地点、劇坂の練習のスタート地点のところに行って、よろしくお願いします、みたいな言ったのが、最初に田中さんと会った時、です。
それは、おいくつの時ですか、小林くんが。
2017年なんですよ。それが。
6年
な
前。
んで、27歳です。
ほう、よ
の時
く、
でした。26
よく行きま、
か
怖いも
な。
の知らず、それも。俺
いや、
はい
そう
け
す
ねえ
ね。
な。
今思うと。
すげえな、それ。
いや、田中さん最初めっちゃ怖かったんですよね。
あ。昔は
な
ね、昔は。
んか いや、なんか、あれ、怒ってるかなって。最初本当に思って、多分絶対そんなことないですけど。なんか、あんまり受け入れられてる気がしなくて、その初めて行った時に。まあ別に何とも思ってなかったと思うんですけど。
まあね、練習する場では
い。
すからね、確かにあそこ
そう
は。
そうそう。まあ今もそうですからね。今思うと。で、当時その、鈴木純子さん
ジンポ
と
さん、
か、
はい。
はい。あと、田中圭介さんとか、
今元気してるんですかね。
ね、今、そう、俺も思います。元気してるんですかね。
ハートの後ろぐらいしか見ないですからね。ハートのバナーのやつしか見
ケイ
ない
ス
ん
ケ
で、
さん。
田中圭さんね。
ケイスケさん、本当にその初期私が行き始めた頃は、毎週本当にいてくださって。で、やっぱその、純子さんとか、ケイスケさんとか、まあその、純子さんの旦那さんのスーさんとかが、こう、なんだろうな、可愛がってくれたっていうか、こう盛り上げてくれて、若いね、みたいな、こう、言ってくれたのが、こう、楽しくって。で、有名人しかいねえじゃん、ここって感じだったんですけど、最初行った時。野間さんがいたり、なんか本当私がこう、なんだろうな、ポッドキャストで聞いたことがある人とか、ネットで記事見たことがある人とか、そういう人ばっかりいたんで、行くだけで楽しかったんですね、やっぱその環境に。うん。ありがたいなと思って。まあ、いつの間にか馴染んでましたけど。
覚えてます？田中さん、一番最初。まあ、でも6年前ですからね。
9年前か。
ヤングもまだいたんだよね。
いました。
そうそうそ
うん、
う。
ヤングも来てましたね。
ああ、なかなか時が過ぎるのは早いですね。
そうだね。うん。
まあ、ちょっとしみじみしちゃいましたけど。
トモさんに誘われて行ったのに、トモさんに誘われて行った翌週にトモさんタコに引っ越しましたから
それなんか田中さんから聞いたな、俺。
で、すぐいなくなっちゃっ
聞いた、
て。
聞いた。ああ、聞い
はい。
た。誘った割には、誘った本人来ねえみたいな。
そう、
来なかっ
そう
たっ
だ、
す
そう
ね。
だ、
そ
そ
の
れ
後
聞い
全然
た。
会わなかったっす、その後。
聞いた、聞いた。なるほど。まあでも、ある意味、ちょっとね、ごめんなさい、今。ちょっとこの劇坂っていうのはね、今後の小林くんの中でのターニングポイントになってるんじゃないのかなっていう気はすごくしてて。で、結果的にね、まあちょっと、つい最近の話になると、ね、ブロリーのメンバーとの
ブロ
出
リーで
会い
すね。
も、
はい。
劇坂でしたし、どうでした？まあ多分その劇坂のメンバーでね、まあ田中さんしかり、純子さんしかり、まあその当時から2メンバーはやっぱりいましたけど、そこで、ね、
はい。
長尾さん、萩さん、ちょっとまたこう、なんだろうな。異質とは言わないですけど、今までとはちょっと違うメンバーが来たじゃないですか。
そうで
で、
すね。
そうね、負けず嫌いな小林くんからしてみたら、お前、ちょっと待てよって話になるじゃないですか。
そうですね。
俺の前を走るとはどういうことだと。
そんなこと思ってないですけど。
どうでした？やっぱり
いや、でも、あれなんですよ。やっぱ、田中さんは自分よりもっとそれを見てきてると思うんですけど、やっぱりあの練習って私が行き始めた6年の間でも、もうすごいメンバーのこう、入れ替わりっていうんですかね。が、こう、その時こう、ガッて来る人もいて、でも、こう気づいたらあんまり来なくなっちゃって、で、今度
ごめん
新しい
な
人
さい。
が来て、あ、そう、
ご
そう
めんな
です
さい。
ね。
すいませんでした。
そうそうそう。
すいませんでした。
だからなんか、あれなんですよ。逆にこう、過去のその劇坂の写真とか振り返って見てると、すごいその時系列が映ってる人によってわかるんで面白いんですよね。 で、ああ、そう、あっちゃん来てた時、このぐらいのタイミングだったなとかって、で、あっちゃんが来なくなってからこの人が来始めて、この人を定着してくるようになってとかっていうのが、こう面白くって、その時によってこう雰囲気が若干変わっていくんですけど、実際やってることは変わんないんで、何も。正直。全体のペースが速くなったり遅くなったりっていうのはあるんですけど、途中からなんですかね。こう、やったことない人の説明するのちょっと難しいんですけど、こう、あれって計17本ぐらいの坂をこう巡っていく練習なんですよね。で、最後の、あ、中間の3本と最後の3本は同じところをピストンするっていう流れなんですけど、最後の3本だけは、こうちょっとインターバルを置くんですね。最後の3本をやる前っていうのは。で、そのインターバルを置くまでの間のタイムっていうのを、こう、用意、坂連スタートってなってから、最後の3本、に行く手前のところまでのタイムっていうんですかね。を測ってると、大して変わんないんですよ、昔と、今。
そう。
いや、上下ありますよ。めちゃ早い時とかたまにあるんですけ
早いで
ど、
すよ。
平均で見たら多分そんなに変わんないですよね、田中さん。
いや、俺は変わってないけどね。小林くんでも早くなってんじゃないの？でも。
でも、そんなになんか大体30分前後。
ああ、
30
これ、
分。
トータルとして？そうだね。
そう。その最後の3問に行くまでの、そのコースタイムっていうんですかね。は、
32。
そんなに変わってない。はい。ので、実際早い人が来たりっていうのもあったけど、まあそんなにやってることは変わんないのかなと思ってて、でもなんか、最後の3問っていうのが逆にこう、なんだろうな。雰囲気が変わる。そのメンバーによって。こう、前に出てこようとする人がいたら、ペース全体上がるし、一本目、二本目、三本目の、なんていうんですかね、体力の残し具合で駆け引きがあったりっていう面白いところがあるんで、長尾さんと萩さんがこう来始めてから変わったのは、その最後の三本に対する緊張感と、その最後の三本までにいかにこう余力を残しつつ、前の方を走れるかみたいなのはすごい意識する。はい。なりました。で、あとやっぱ何回もこう繰り返しやっていくと、もう、なんでしょう。ムロリ連でも一緒に走ってるし、激坂連でも一緒に走ってるっていうタイミングがこう一年ぐらいずっと続いてる時があったんですよ。萩さんと長尾さんに関しては。もう、お互いの体調がわかるっていうか、こう、あ、今日来るな、みたいな。とか、あ、今日来ねえな、みたいなのがこう、なんとなくこう前半、練習の前半でわかるっていう、なんかそういう、雰囲気でこう練習できてたんで、最近私も行けなくなっちゃってるんで、あれですけど、その二人に出会わせてくれた田中さんが多分声かけて長尾さんと萩さん来るようになったと思うんですけど、それだいぶでかいですね。それも含めて、劇坂に私が行き始めて、その競技レベルが、自分のそのなんだろう、競技レベルが上がったっていう、こんな家の近所でこう 練習してるだけ
そう
なので、
ね、確かに。
を飛躍的にその自分のその山での走力が上がったのをすごい感じてて、激坂行ってるだけで、毎週。まあ、行ってるだけって言って語弊あるんですけどね。毎日血ヘド吐くほど追い込んでる。毎週血ヘド吐くほど追い込んでる。
まあ、でね、それが、あれが火曜日で、木曜日、ヤマトのトラックとかで、あんだけ走っ てり
そう
ゃ
ですね。
ね。
やってましたからね。楽なんですよ、山が。すごい。登りが。なんて言うんでしょうね。多分、出力を山走っててあそこまで高めることないんですよね。トレランやってて。それこそバーチカルとかで、本気でその短い距離を登ったりしない限りは、あの激坂の強度まで心拍追い込まれることは多分ほぼないので、レースとかでもきつい場面でもきつくない。激坂の方がきついっていうか、っていう自信がありましたね、かなり。
田中さんから見て、やっぱり小林くんの強さっていうのはやっぱ瞬発的な感じですか？それともスタミナが落ちない？どういったところになんか強さあるって見てて思われますか？
やっぱ登りが、早いよね。
なんかなんだろうな。またちょっと松山くんとも違う感じじゃないですか。
ああ。
なんか
松山くん、それこそ松山くんは瞬発で。
ああ、
うん、
そう
そう
です
です
ね。
ね。
松山がそうです
うん、
ね。
うん。
バツンと来る感じですね。確かに。
で、小林くんは下りも早い。あんまりだから、一緒にトレイル走ったことないからあれなんだけど、下りも早いらしいんで、はい。
やっぱ足が鍛えられるってことなんですね。
あ、
走る
うん。
筋トレで
です
もん
も、
ね。
そうですね。あれ、激坂結構下りも鍛えられてるんですよね。実は。
本当に？
はい。まあ、てか、それを意識してやるようになったんですよ、途中から。その、激坂連の時の下りも、ちゃんと練習として、なんだろ、レストじゃなくて、ちゃんと、こう、筋トレとして機能するように、なんか、最後の3本に行く前の長い下りあるじゃないですか。あそこを、途中から私、全力で下るようにしたんですよね。行き始めて2、3年したあたりから。それはもう、あそこまで長い間坂を登り降りしてって、最後登り切ってから、下りまで出力を落とし続けないっていう、そのトレールでこう、登りから下りに切り替わった時の、その、足の疲労感を持ちながら思い切り下るっていうのを考えてやるようにしたりしてて、だからそういうのかなり身になってんなって自分で、トレールの下りとかで、思います。
なるほどね。まあね、ある意味、小林くんは市街地で、市街地ってあれよ、市街の、市街、市街、市街地で、ね、強くなった代表格みたいなもんですからね。
ねえ。そうかもしれないですね。
ねえ、すごい
うん、
よ
取れる全然いかないですかね。
な。まあね、お仕事からね、やっぱり行けないところもあると思うし、それは。
うん、まあ、好きなんですけど、山で追い込むのも。結局、その休みの時に単発でガッて山行って追い込んでも、それだけじゃ、なんだろうな。足りないっていうか。平日の夜にあれができてるっていうのがめちゃくちゃ多分アドバンテージあんのかなって。
なんか逆に小林くんみたいにこう、例えば土日休みじゃない人でも山行くのってやっぱりまあ難しいところもあると思うんですけど、そういう人たち、まあそういうランナーの方たちに対してなんかあります？こう、街でもこれやれば、まあある程度走力はつくんじゃないと、まあ激坂もあるんでしょうけど、それ以外でなんかこう小林くんが意識しているところってのありますか？なんか。あとなんか言えるアドバイスじゃないですけど。
まあ、何の実績もないんで私が言うのも偉そうな感
いや
じに
い
なっ
やい
ちゃうんですけど。
やいやいやいやいやいや、そんなことないですよ。
本当さ、坂を走るってことに関してだけはすごい、なんだろうな。考えるのがやっぱ好きなんで、こういろ
ほう。
いろ考えてて、やっぱ坂連っていうワードが、どうしてもやっぱ田中さんとかの影響もあったり、こういろんな、こう、速い方だったり影響力のある方の、こうコメントだったりで、多分注目されて、こう、費用対効果が大きいとか、そういう捉え方をこうされて、坂連取り組む人っていうのは結構いると思うんですけど、その、坂連って坂を走ればいいだけじゃないっていうか、その、やり方多分間違えると全く効果ないんじゃないかなって思ってて、
ほうほうほう。
その、例えば、ジョグペースに近いようなペースで、坂何本も往復してっていうのって、あんまり私は効果ないんじゃないかなっていうか、その、費用対効果って意味でやるんだったら、ある程度、その筋力を追い込むぐらい、乳酸溜まって心拍も追い込むぐらいのペースで、まあ、インターバルみたいな形でやらないと、なんかせっかくやるんだったらもったいないなって思ってるんですけど、まあでも目的がそのロングのレースとかだとまた違うと思うんですけどね。いろんな、こうやり方をやればいいとは思うんですけど、一個の坂で往復する練習をやるにしても、こう一定ペースで何本も本数重ねるときもあれば、ある程度速いペースでインターバルみたいにピリッと何本って決めてやるとかっていう使い方をした方が、こう、考えとか目的があって、その坂練っていうのやんないと、
ああ、なるほ
なん
ど。
か、ただ満足して終わっちゃうんじゃないかなって。で、私は、それで言うと、私の目的はもう完全にその筋力と心拍を追い込むことなんですね。坂連に求めてる要素っていうのが。なんで、激坂の時は本当に田中さんの写真に写ってるように、やらせても何でもなく、もう、アスファルトに這いつくばって、ああ、なるぐらいやんないと、なんかもったいないなって。まあ、目指す距離とかによって違うんで、それは一概には言えないんですけど、 だから、その辺を明確にしてから逆連をやった方がいいんじゃないかなと。
まあでもやっぱりその考えるっていうことが大事なのかもしれないんでしょうね。何の目的
そう
を持って
で
自分がその逆連をするのかっていうところが定まってなく、まあただやってる。まあ最初の頃はね、結果が出るのかもしれないんだろうけども、後々と、ただやってるだけだったらちょっとどん詰まりなところがあって、その壁にぶつかった
そうで
時
す
にやっ
ね。
ぱ考えないとまたそのウェルにはいかないよというところ
はい。
が。ああ、なるほど。
なんじゃないかな、と思うんすけど、結局、私みたいにただ極限まで追い込む、極限まで追い込むってやってると、怪我しますよってい
そうですね。ここが大事ですね、田中さんね。こう、どの
本
見
当
極
に
め
大
をする
事
かっていうところが。
です。
あれ、小林くんは怪我したら走らないと、あれですか、焦りが生まれちゃうタイプの子ですか？
いや、もう、でも、それ、ランニング以外の、自分のその、生活の、環境とか状況にもよるんですけど、例えば、仕事でもめちゃくちゃこう、詰まってて、やられてる時に、ランニングもできなくなって、ってなってすげえ落ちる時もあったんですけど、あんまり、考えないようにしてるっていうか、他のことを楽しむように、はしてます。
まあ、それがいいっすね。サバヤナギ先生みたいに、走らないと死んじゃうみたいな、こう、回遊魚的発想はあんまりね。
そうですね。そういう精神状態になっちゃうと、もうどんどん多分、何やっててもつまんなくなっちゃうんで、何やってても鮮やかな感じじゃないですか？飯食ってても酒飲んでても。多分。
ねえ。サブラギさん、元気してるんでしょうか？ちょっと、最近あんまり会ってないですけど。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
はい。
この前、うちの奥さんが会ったみたいですけど、なんか。
はい、
なんか言ってましたね。サブラギさん、元気だったら、返事ください。まあ別に
一回
全
返す。
然大丈夫です。大丈夫です。嘘です。嘘です。
X でつぶやいてくださいって。
はい。最近も見てないんで。
怪我した？怪我してんじゃねえかな？よくわかんないけど、
あ、
多
本当ですか？
分。怪我しながら走ってる感じで。まあ、萩原君も同じような
そう
こ
で
と。
すね。
なんか、萩さんもあんま調子が良くないみたいなのちょっと見ましたけど。まあね、やっぱり、まあ無理はダメですね、やっぱり。ある程度ね、こう、強度の高い日もあれば、強度の緩い日もあるという、やっぱメリハリは大事ですね。はい。で、あと、まあ、小林くんといえば、賽の国のリレー。これ来年は出ますか？
いや、出ないですね、多分。
あれ？来年、首狙いに来てる
と、
チームいますよ。
そうなんですけど、正直去年、ブロリレンチームで、萩さんと長尾さんと3人で出て、もうこのタイムでいいっしょって感じになったんで、多分来年は出ないんじゃないかなと思います。むしろ私、あれ、100キロ出ようと思ってるんですよ、個人で。
おう。そうそうそう。小林くんって、今最長って、
最長が、だから、
ITJ と
スパ
か。
トレール ITJ 奥三河ら辺なんで70キロぐらいなんですか
70。
ね。はい。
そうすると、じゃあ
が
その
最
来
長で
年、
すね。
賽の国の 100K が、自身の中ではまずじゃあ最長になると。
そう、いや、最長で、なんか今まで100キロのチャレンジしようと思ったことないですけど、あれだったらやりたいなと思って。
あれだったらって、俺も言いてえな。普通避けるんだ
い
け
や
どな、レースみんな。
いやいや、語弊があるな。でも、ありがたいことに、なんでしょうね。駅伝2年連続で出させてもらって、2年ともサウスワンを走らせてもらってるんですけど、なんでしょうね。初めて行った時も度肝抜かれたんですよ。もう、なんじゃこりゃっていう。まあ、皆さんそうだと思うんですけど。で、やっぱ、レースに何回か出たり、あのコースを何周も何周もしていくと、なんかもう、今年の、賽の国の駅伝の時とかはもう、これ、めちゃくちゃ走れるコースだなと思って、サウス
す
ワンっ
げえな。
て。でも、それって、でも、実際、冷静に見てみると、本当走れるコースなんですよ、あそこって。まあ、100マイルで 通過する2周目としては走れないかもしれないですけど、
走れませんよ。
走れないですけど、その1周で見た時に、確かにこう累積の標高差とか見ると、どぎついんですけど、 なんでしょうね。小原さんも確か言ってたと思うんですけど、破説のより全然走れるコースじゃねえか、みたい
すげえな。行ってみて。
な。でも、いや、さ、あっちゃんは3周をやってたんで、それは
まあ
別物
ね。
ですよ。あれ、1周だけ、全力で走ってみてくださいっつったら、あっちゃん7時間半くらいでいけるんじゃ
そんなことないっす
ない
よ、
であ す
れ
か。
は。
そこは、でも、こう、面白いなって本当に思ってて、サウスワンしか走ったことないですけどね。その、ノースからのサウスワンで100キロですよね。最後の
そうで
国
すね。
100キロって。
そうです、そうです。
なんかそれは本当やってみたいなと思いました。去年、駅伝やってから。
じゃあ来年は、まあ、ちょっとリレーで首を狙ってきてるチームは1チームいるんですけど。
いや、もうだって、ものが違うでしょ。そんな、俺ら高校サッカー部でちょっといけてるぜっていう人たち、なんか、急に、なんか、ねえ、レアルとか、戦わされてるみたいな。
ジャイアントキリングがありますよ。
そんな負け試合じゃないですか。
ジャイアントキリングが。
今年は来年私たち出たらただの引き立て役になるんで、それは嫌です。
さすがにちょっとね。まあ気持ちはわかりますけど。じゃあ来年は、賽の国はリレーではなく、出れれば。
私、個人としては100キロ出たいなって考えてるんですけど、まあ、二人はどう考えてるかわからないですけど、一応、去年終わった時点では、リレーは来年はいいかなってみんなで、
もうそういう話になってる
話し
と。
たんで、まあ全部富士登山駅伝にプルベットしようっていう
ああ、なるほど。
感
あ、
じ
そっか
なん
そっ
です。
かそっかそっか。じゃあ来年はもう、賽の国っていうよりも、富士登山競争を目的として、
そうですね。
動
も
くと。
う、もう、それだけでいいっす、もう、自分は来年。富士山駅伝だけでいいっす。
おお。
って思うぐらい。だから、そのチャレンジとして、その賽の国とか100キロ出てみたいなと思うんですけど、そう、絶対優勝してとか、そういう感じは、どっちかというと全部富士登山駅伝の方に気持ちは持ってってる感じなんで、
いやー、でも、賽の国だって前にね、意図したら多分小林くん勝ちに行くと思うよ、僕は。
潰れちゃいますよ。
絶対に。田中さんも来年は賽の国の100マイルに
そうですね、
出る可能性が
エントリーできれば。
あるんで、
もう
なんで、
3ピ
あ
ア
れ
です。
もう、あれでしたっけ？あ、もうですか？タピア。
3ピア取ったよ。
もう予約したんですか？
言ったよ。
はあ、すげえ。え、小 林
なん
くん
かもう
も？
埋まってるんですよね。い
埋まっ
や、
てる、
全
埋
然。
まってる。
全然。
俺の情報収集能力で、いつ予約すればいい？ ちゃ
さすが。
んとしましたよ。
素晴らしい。あれ枠決まってるんですもんね。なんかそのトレイルランナーに
決
出
まって
す
ないです
枠
よ。
みたいな。あ、決まってないんですか？あれ。
もう決まってないと思うけど。普通に電話して予約したよ。
宿合戦はちょっと今一歩。田中さん勝利っすね。
ええなぁ。
あそこね、ブルーシールアイスができたんですもんね。乳酸ピアのところ。
アイスクリームや？
ブルーシールアイスになったじゃないですか。カフェテリアみたいなところが。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。なんでから来年は、アイスを食べに楽しみに見に行こうかと思ってますけど。
まあ、キャンプ
あれ、
場
来
で
年
も。
あっちゃんは。
最後くん来年は出ないっすよ。ちょっと楽しみます。
なるほど。
ちょっともう2年連続出たんで、ちょっと楽しんで、ブルーシールアイスを食べて、人の応援をしようかなと。
あっちゃん、駅伝出ればいいじゃないですか、それこそ。
一応5月に、その前にね、自分比叡山出ようかなと思ってるんで、来年
いいっ
は。
すね。
ちゃんと完走しないとまた
比
リ
叡
ベン
山
ジ
いい
だ
な。
から。完走しろよ、マジ。宿題が増え
そう
てきてるのか。
ですね。そうですね。宿題しか増えなくなり
そ
ます。
ろリベンジ2期って言われますよ。そろそろ。
いいよ、もう、リベンジ2期でも、もう。1回目はしそう。
でも、冷えたの50キロだったらあれじゃん。50マイル。
50マイルですね、はい。
50マイルか。
まあ、なかなか厳しいと思いますけど、ちょっとチャレンジとして頑張りたいなっていうのは。
いいっす
まあ、とりあえ
な、
ず、
冷えず
なんか、若いうちに難しいレースをいろいろ倒していこうかなと思うんですよ、本当に。
に。
かなかね、比叡山、ちょっと俺も走ったことないからよくわかんないけど、やっぱり、
はい、
ね、名だたる人がダメな、なってるからね。
そうなんですよね。
うん、あれは。
ちょっと、ナミネム兄さんに情報を聞いて、
うん。
はい。入念にちょっと、まあ自分はね、今小林くんと同様に、ちょっと仕事が忙しくて走れない日もあるんで、まあ、まあでもね、社会人は仕事が主なんで、そんな言い訳も言ってらんないんで、時間見つけて、ね、うまく付き合わなきゃいけないなっていう気はします、本当に。
うん、
はい。小林くんじゃ将来的には、100マイルは、
はい。
やっぱいつから
そうですね。ただ、まだ、あんまり考えてないですね。なんか、逆に、絶対短いの、何キロまでのレースやりたいとかっていうのも逆になくて。
うん。
だ短いのにこだわりがあるわけでもないし、長いのにこだわりがあるわけでもないんで。
はい。
本当出たいなって思うレースだったり、その時期とかタイミングがいいレースだったり、その友人とかと予定、合わせて、その、観光込みでこの場所の大会出たい、みたいな感じの、それぐらいのテンションでレース、やれればいいかなと思ってます、来年は。富士登山駅伝を除けば。
はいはいはい。
はい。
じゃあ最終的には、JJ さんみたいに、ビール飲み、
はい、
ついでに100マイル走るみたいな。
あ、いいっすね。ただやっぱ、100マイルって、休みめちゃくちゃ取んなきゃいけないじゃないですか。
ああ、まあね。確かに。
そう、だから現実見ないんですよね。
確かに。
はい。あとやっぱ、奥さんをどう、3日とか4日とか、なんか、
そう。
レース走ってくるって、俺、言えないなと思って。
そうね。いや、まあ、そうね。
だそういう基準で結構レース選んでるのもあんで、うん、泊まりがいらないレースとか、だから KTF のレースでよく出るんですけど、あれって土曜日開催で、
うん。
すごい都合いいんですよね。当日行って帰ってくることもできるし。
はいはいはい。
その生活にあんまり影響を及ばさないレースを選んでるとこあります。いや、そうですね。いくらでもやっていいよって言われたら、多分もっとロングばっかりやってるかもしれないですけど、その、やっぱ仕事もあって奥さんとの生活もあってとかっていろいろ考えると、
うん、
行きやすかったり出やすいレースっていうのがな、になっちゃいますね。
素晴らしい。愛妻家ですね。
愛妻家なんで。
素晴らしい。
あ、どこやった。
世のトレイルランナーの男子にね、旦那に聞いていただいた方がいいかもしれないですけど。奥さんもトレイルランナーになれば大丈夫ですよ。
いや、100%ないですね。
はい、奥さんもトレイルランナーになった
ら。未だに多分何やってるか分かってない。
ああ、なるほど。まあね、普通の人は分かんないですよね。確かに。
分かんないですね。
は
い。だから、熊出るニュースとかよくやってるじゃないですか、テレビで。
はいはいはい。
はい。あれ見ると、もう、あ、山行かないでな、もう、みたいな。山行ってないよね、最近、みたいな。大丈夫だよね、みたいな感じです。圧かけられて。あ、いや、山なんか行ってないっす。
素晴らしい。
もう、はい。
あれ、
だから泊まりで取れるんだよ。はい。
結婚って何年目なんですか？
結婚は、19年入籍なんで、4年目っすね。4
年目なんですね。
はい。
まだまだですね。まだまだ仲良し、
ね、
仲良しで素晴らしいっすね。
はい、25の時出会ってるんで、付き合い自体は結構長いんですよね。8年とか。
8年か。それは長いですね。
はい。
素晴らしい。最後の最後にこう愛妻家を出すあたりがやっぱり、
ね。嫁が万が一聞いた時の、まあ嫁聞いたとしてもこの最後まで絶対聞かねえな。
うん、
前半に言っとけばよかったな、もうちょっと。
冒頭の2分でも切ってるかもしれない。じゃあ小林くんは来年は、まあ西の国100キロはとりあえず、
はい、
とりあえずじゃないか。まあ一応出るけど、A としては。
そうやりたいですね。はい、
A は富士登山。競争が
S ですね。S。
S か。スペシャルなんですね。
はい、
富士登山が、はい。なるほど。
本当に富士登山の話していいですか、ちょっと。
どうぞ。どうぞどうぞ。ねえ。
いや、
だって、萩さんがほら、最終ランナーと、最終ね、山頂区間で、ね、小林くんを選んだ理由は、はい、ぶっ飛んでるから。
はい。はい。いや、ありがたい、
ね。っていうのが
言葉ですよね。
でしたけど。うん。
はい。もう富士登山駅伝って私トレラン始める前から憧れの大会だったんですよ。 昔多分テレビ中継してたことがあって、全国じゃないですけどね。
はい。なんか、富士テレビでやってたかもしれない。なんか見た記憶がありますよ、
なん
俺
か、
も。
そうなんですよ。多分地方局でやってたやつを、多分なんか深夜枠だったのかな。なんか私、実家のテレビで見た記憶があって、父親と一緒に。で、なんか、当時駅伝やってたんで、私もその、普通の。すごい、すげえなと思って、それに感動した覚えがあって、ずっと。で、まあでも自分が出れるものだとは思ってないじゃないですか、あんなものって。
まあね、
なん
確か
か、
に。
そうそう。で、なんかそれで現実味はなかったんですけど、その、まさかこの、チャンスが自分に回ってくるとは思わなかったっていうのもあって、で、なんつうんですかね、萩さんとか、他のメンバー、今回出たの、ハンドレッド RC っていうチーム名で、萩さんがこう招集したメンバーで出させてもらったんですけど、なんだろうな。みんな結構、クールな人が多いんですよ。性格
そう
的
ね、
に。
確かに。
そうそう。
感情を表に出す人ではないね、確かに。
そうそう。なんか、抱き合って喜んだり、こう、うわーってこうハイタッチして叫んでとかっていうの、人って、なんかみんな、なんかニヤニヤして握手するぐらいの、もうなんか、自分はもう、走る前から、自分のとこに渡ってくるまでにこう、どんどんどんどん順位が上がってくるわけですよ。萩さんから来て、藤原さん来て、長尾さん来て、高丸くん来て、工藤さん来てって、こうもう、どんどんどんどん順位が上がってくるときもう、自分で経験したことがない量のアドレナリンが出るんですよね。走る前に、前から。で、もう、それまで結構やっぱ、恐怖心だったり、自分とこで順位落とせないな、みたいな不安みたいな気持ちが、やっぱり前日とか、直前はあったんですけど、もうその、着替えて、順位速報とか聞いてる段階でも、なんだろうな、ずっとニヤニヤが止まらなくて、走り出す前に。楽しくてしょうがないっていうか、で、走り出してからもきついんですけど、そのきつい記憶もあんまないっていうか、で、もうずっとこう夢の中にいるような気持ちだったんですね。その憧れの大会っていうのもあるし、こんなじ、4着できたのかな、自分の
そう
ところ。
ね。
はい。で、1人抜かせて3着で、たすき渡しって感じだったんですけど、もう走り終わってからその他のメンバー立った時も俺、泣きながらハグしたいぐらいの気持ちなんですけど、みんなめっちゃさらっとしてるんですよ。やったね、みたいな。
なんか、
ええー、みたいな。
予想はで
想像、
きますね。
できますよね。
想像できます、それ
なん
は。
か で、唯一かな、高丸くんは多分自分と一緒で、もう興奮抑えられない感じだったんですよ。で、あと駐車場で5合目の、駐車場だった時、高丸くんと時はもう思いっきりハグしましたね、二人で。もうちょっと泣きましたもん、その時。で、そんな経験って普通トレイルランニング関わらず、大人になってからありませんよね。
まあ、
なん
そ
か、
うね。確かになかなかないね。
泣くほど感動して、その自分のチームメイトを本当にこう誇りに思って、なんだろう、やったねって思うのを共有できるって、俺高校時代のそれを完全に超えてたんで、中高時代は。これだけ競技やってきたけど、だからこの年になってそれを趣味でやってることで、この温度まで気持ちが上がったことってなかったんで、普通にスポーツ以外、仕事とか全部含めても自分の人生で、それをもう一回味わいたいっていう気持ちだけですね。その来年、その S レースって言ったのは。これ
まあ、
今めちゃくちゃ
確かに。
自分興奮して喋ってるじゃないですか。萩さんのこのタイマー出てた時のやつとか出て、もっと温度上げろよ
ああ、クレームですね。
はい。淡々と喋る。
萩原
なんで
北に対
この
して。
興奮を抑えられるんだと思って。
まあでも多分小林くんが一番アドレナリン出る区間なのかどうなんだろうな。
あ、
でも全員
で
出
も、
るのか
そ
な。
れもあ
どう
る
なん
かも
だ
し
ろう
れないです
な。
ね。いや、出ますね。絶対全員。長尾さんだってぶっ壊れてたし、
ね
アドレナリン
え。
出す
あれ、アドレナ
人
リンだ
す
もん
ぎて。
ね。
はい。
み
やっぱ他
ん
の大会
な
じ
が
ゃ
みん
出
な、
な
そう
い。
だよね。みんながみんな多分ちょっと職人肌なところがあるんじゃないですか。
ああ、でもそうっすね。
なな
ん
んとな
か、
く。
はい。で、初めてだったから、なおさら温度、 になれたのかなっていうのもあるんで、来年はちょっともっと難しくなると思うんですよね。出るとしたら。いろいろ考えちゃうんで。去年のタイムとか、去年の順位とかっていうのが、やっぱり、こう、頭に残っちゃうじゃないですか。で、プレッシャーが絶対に1年目よりも必ずあるはずなんで。だから、早く富士山行きたいですね。
すごいっす
さっさと
ね。
足直せって感じです。
あれ、小林くんも怪我してんの？
いや、やばいっす、今。アキレス腱痛かった逆の方の足2
あ
個穴にしちゃって。
あ、ああ、ああ。
はい。もう全然、今日久しぶりに肉体力士行ったんですけど、また痛くなっちゃって。これ、堂々巡りっす。
それ、田中さんにも怒られるやつですし、原沢さんにも怒られるやつですよね、これね。
そうそうそう。じゃあもうまたちょっと治療に専念します。
田中さんの周りにいる若いのはよく怪我しますね。
俺のせい見てじゃん。
いやいやいや、そうじゃないですけど。みんな強度が高いんですね、やっぱり。
いやー、強度が高いのかね。なんででしょうね。
まあ、でも田中
やっ
さん、
ぱその
本当に怪我しないですもんね。
俺？そうだね。うん。最近はもう本当ですげえメンテナンス代に金かけてる。
ああ。
一週間に一回はマッサージとか行ってるかな。で、うん、そうだね。マッサージガンで足をほぐしてから寝るとか、そんな感じにしてるね、最近は。
ケアは大事ですよね、やっぱり。
そうっすね。
怪我しない体作りってのも大事ですよね、本当に。本当思います。最近、また自分も、バーベル担ぐようになったんで。
あ、稼いでんの？
スクワットだけはちゃんとやろうと思って。
うん。
あれ体幹大事じゃないですか。
うん。
あと、まあ、足の筋肉と、あと多分、田中さんもご存知かと思いますが、膝の動きがあるじゃないですか、
ある、うん。
はい、ちょっとあれを習得するためにも、ある程度重りを担いで、
ああ、はいはいはいはい。
最近はちょっとやるようにしてますね。はい。
俺は膝の動きを意識して走ってるかな。筋トレはそうでもないけど。
でも、あれ意識すると、ちょっとやっぱ、なんて、力の具合なんですか？なんかうまく言えないですけど、やっぱなんか変わりますよね。
なんか、筋肉使わず走れてるって感じがする。
ああ、わかります、わかります。はい、はい。自分のあれを重りの時は、今までうーだったのが、なんかスムーズにスッといく感じはあるんで、まあ小林くんも行けばわかるさ。膝の動き。大事ですよね、膝の動きってすごく。
最近思う、だから、いかに筋肉を使わずに速く走れるか。まあ、筋肉使わないと公平があるんだけど、
わかります。
ケツの筋肉を使っていかに推進力を得て、
はい。
っていうのをすげえ意識してる。
わかります、それ、本当に。
それで今日一応、キロ4で走れたのかもしれない。
ああ、なるほど。
ああ。
がむしゃらな感じじゃなくてってことですもんね、多分それも。
全然かもしれない走ってないよ、今日。いや、マジ、ほんと、昨日50キロ走って今日マジ、ハーフマラソンってありえないよね。
そうっすね。
確かに、そうっすね。
確かに。ほー、じゃあやっぱ体の使いが全然変わるってことだね。
そこ、だ、昨日、昨日も意識して、だから、疲れないように。疲れを残さないように走ると。おじさんなんで。
いや、でも、怪我しないで結局、なんですか、練習が続けられるっていうのは、なんだろうな。結局、どんなに大事なレースでも怪我しちゃって出れない。で、私も今そういう状態なんですけど、なったら、スタートラインにしたら立てないんで、なんかそこの、なんでしょうね、自己管理ができてる人と、できてない人だったら、スタートライン立ってる時点でその人の方が、まあなんか、能力高いですよね。
まあ、故障しちゃうとね、トレーニ
そう
ングのスピー
ですね。
ドがなくなっちゃうん
確
だ
か
よ。
に。
なるべ
そう
く。
なんですよ。なんか、ジョグの量を増やせと。まあ、田中さんにも言われましたけど。
そうだ
はい。
ね。
公共道ばっかやってんじゃねえと。
まあ、低強度でも結構伸びるんじゃないかなって最近思ったりするけどね。
ああ、でも、それは本当になんとなく自分の中でもあるんですけど、やっぱりこう、見栄えがして楽しい方に楽しい方にってなっちゃうと、ジョグって一番地味で退屈じゃないですか。そっから離れちゃうって怪我につながっちゃってるっていうのが自分の最近の流れですね。
やっぱ心拍があれですよね。まあ、ゾーン2ぐらいの心拍だとあれですよね。いろいろとこう、体に対しても、 何したっけ、なんかいいんですよね、こう、血管の循環が良くなったりとかなんか。それはちょっとこの前記事で読みましたけど、で意外とジョグはやっぱ侮っちゃいけないっていうことですね。
そうですね。
うん。田中さん、なんか、
はい、
ありますか？小林大輝先生に。
いや、もう来年の意気込みをちょっとお聞きしたいですね。
ね、
富士登山以外のところでもね、ちょっと富士登山の意気込みはすごく聞いたんで。
いや、富士登山、
富士登山でもいいですか？
いいですね。
富士登山の意気込みですか？いや、本当でも、具体的になこと言っちゃうと、まあ、来年も同じ区間、山頂区間6区を走らせていただけるのであれば、区間賞を取りたいですね、一般の部で。
おお。
はい。今年1分30秒届かなかったんで、それは正直、そのタイムなら目指せるかなって思って、まあ、来年もっと速い選手が出るかもしれないですけど、まあ、そのタイムを、今年の区間賞のタイムを出せればなと。まあ、富士登山駅伝に関しては自分の個人の目標そうですね。で、チームで、それでまあ3位以内に入れたら、すごいなと思います。登山駅伝3位以内ってもう、墓場まで持ってけるなって自分では思いますけど。うん。
ちなみにさ、その1位の人の差ってさ、上りでついたの？それ、あ、上りでついたの？それとも下りでついた
絶対上りだと思います。
の？ああ、上りか。
はい。はい。で、下りは正直自信あったんで、今年7月に4回富士山行けたんですよ。で、山頂のその6区の区間も、コース、タイム測りながら行けたんで、自分の中で上りこのタイムで行ったら下りこのタイムで行けるから合計タイム見えるなっていうのが、その、レース当日あったんで、折り返しの時点で、あ、上りこのタイムで来れたからもうこれで渡せるなっていうのが見えたんですけど、で、結局それ通りだったんで、下りは正直アッパーなんですよ、タイムが。これ以上多分、速くなっても数十秒とか、差なんですけど、上りはもう本当歩いちゃったんで、で、はい。かなり歩いたんですよ。7割ぐらい歩いたかな。そうですね。それであのタイムだったら、もっと出せるなって思って。で、区間賞だったのが富士翼くんだったかな。スカイランニングで、日本、代表とかになってる選手なんですけど、その前の週に富士登山競争で3位になってるんですよね。はい。で、多分その疲労もあったから、彼もっと早いんですよ。タイム的には多分。福島県の選手なんで、面識あって話したんですけど、疲労抜けてないっすって言って、で、やっぱすれ違いでも見てるんで、その6区のレース当日で。やっぱ上り、の動きが全然軽いんですよね。自分よりも。はい。だからその上りをもうちょっとステップ踏めるようになったり、まあ歩くにしろもうちょっとこう効率よく歩けるようになれば、まあ下りの差はそんなにないのかなって個人的には思ってるんで、まあそれに向けてのトレーニングをすればいいかなっていうとこですね。高所とか高所で酸素を薄くてっていうのはあまり多分問題ないかなと思うんで、こんなとこですかね。
ちなみに、冠城さんが、冠城剛さんも、ロッカー、
はい。
昔走ってて、もう
お。
すごい練習して、どこに何の岩があるか、記憶してたらしいよ。本
そ
当は
れ
どこか
誰
知
から
ないで
も、
す。
すごいっすね。それ誰かも言ってました、それ。富士山行きまくってる人、そういう境地になりたいっすね。なん
で、
か。
どこに足が置けばいいかっていうシミュレーションがもうできてるらしいね。
はい。いやー、すげえな。漫画だな。ほんと。
本当かどうか知らないですけど。
いや、本当にしましょう。それは。
へえ、すごいな。じゃあもうその期間中は、奥様にもちょっと目をつぶっていただいて。
そうですね。まあ、でも、正直日帰りで帰ってこれるんで、
日帰りであれば文句はない。
そう文句ないですよね。だから週の休みで、まあ、行って帰ってっていうのをやれば、まあ、3、4回はいけるのかなっていう月で。まあ、でも、それで怪我することもあるから、まあ、
そうね、
そ
確
の
か
度
に。
合いは調節しながら、ただやっぱ上に行って動くっていうのが多分かなりその山頂区に関しては重要だと思うんで、やっぱ回数行くっていうのはその練習の強度に関わらず大事だと思います。まあ来年一緒に行きましょう、あっちゃん。
え？山頂 は
上ま
歩くも
で。
んでいいですよ、僕は。
いや、歩いてもきついっすよ。
ねえ、3000メーター超えてるし。
あそこの、なんですかね、御殿場口は行ってないですよね、あっちゃん。
行ってな
去
い
年と
よ。
かも。
行ってないです、行ってないです。
あの、レッペやりましょうよ。
え
レッペ。
ぇ？富士山 NG なんだから、斎藤家として。
なんすか NG。
行っていいのは御殿場アウトレットモールだけなんだけど、私は。
そっからすぐですから、行きましょうよ。
ええー、まあ、そんな思いがある富士登山駅伝に。すごいっすね。
いや、
すごい。
まあ、個人の目標は、また、どんどん出てくると思うんで、まあ、ハセツネだったり、今年結局出れなかったんで、まあ、来年もエントリーはしようかなとは思いますけど。
ちょっとずつ、日帰りで参加できるレースは、来年は、ちょっと増や
そう
し
です
て
ね。
いこうかなと。
はい。で、またそしたらいろんな欲が出てくるかもしれないんで。うん。かね、あと、あれか、カスタマラソンありますね。
そうだね。
朝でももうエントリー閉めちゃったでし
は
ょ？
い。あ、いや、エントリーしちゃいました。は
あ、小林くん？あ、あら。
い、してます、してます。あれ、あっちゃんしてますか？あ
僕してないです。
れ？去年なんか来年探
去
す
年
み
しま
たいな
し
こ
た
と
け
言って
ど。
ます。でしょ？
もう、終わっちゃって
去
ま
年。
すね、エントリーが。
わ、ずりーな。
エントリーが終わったんで、ちょっとなんかまあ、他かな、みたいな。
他走んの？他出んすか？
ハーフぐらい走ろうかな、みたいな。まあ、自分もね、ちょっと比
あ、
叡山
そう
に
か。
向けてスピード練はしなくちゃいけないところもあるんで、
サブ
あ
ス
ん
リ
ま
ープ
り、
スあったの？
何ですか？
サブスリープス。
そうです。完全イップスっす。完全イップスっすよ、本当に。まあでもまあ、まあどっかでハーフは走ろうかなと思ってますけど。今年はカッサ誰が出るんですかね？ああ、来年か。
来年俺出るよ。
ああ、田中さんですか？
出ますよ、はい。
ね、そうっすよね。
じゃあまたあれですかね？いつものメンバーで。長尾さん、萩さん。
いや、萩原くん出ない。もともと出ない。今年も出てないし。
あ、そっか。東京マラソンでしたっけ？萩さん。今年は確
い
か。
や、福岡出んのかな？福岡とか言ってたけど。あとか、
ああ、
本当ですか？
そうだ。
あとは知らないけど、うん。
長尾さんはエントリーはしてるっぽいですね。確
長尾
か。
君はしてる。うん。カッサー
は
マラ
い。
ソン。うん。
多分
いいですね。
LDA の方も結構エントリーしてる方多いんじゃないですかね。
カッサー。
うん。
は
もう
い。多分。
居酒屋予約したんで、はい。
そうっす
まあ、
ね。
早
田
いっ
中
す
さん
け
が
ど。まあ、早いっつってももうあれか、2ヶ月っすもんね、確かに。うん。
田中さん
早
が
くは
率先
ない
し
で
て
す
動いてい
ね。
ただいてる。去年も申し訳ないですけど、全部田中さんが、に任せちゃってみんな。
大丈夫ですか？患者得意なんで。
申し訳ないです。取りまとい め
やいや。
はいつもありがとうございます。
帰りの電車も予約しといた方がいいんじゃないですか？
それ帰るときだもんなって。
日立。
うん。帰るときに、そうっす
帰る
ね。
ときに取りゃいいんじゃ
買
ない？
う。
帰れば。
スーパー日立に。
スーパー日立に、うん。
なるほど。じゃあ来年も小林くんは充実した一年が迎えられそうですね。予定としては。暑さから始まり。そうするとじゃああれか。冬のレースとかは、あ、まあでもそれはもういいんですよね。じゃあ富士登山で、とりあえず来
そうで
年
す
は。
ね。はい。
なるほど。まあ、いつかは100マイルでちょっと見てみたいなと思いますけど。
そうですね。10年後ぐらいですかね。
43。俺の年っすな。
でも、それぐらいでもいいのかなって私個人的には思いますけど。
まあ、
わかんない
そう
です。もっと早く出たくなるかもし
ね。
れないですけどね。
最
はい。
近100マイルだって、ん？ 10 代？ 20 代？
はい。
10代か。
10代も、
ね、
10
超え
代
て
出
た
てきてます
し。
からね。
うん。
はい。
すげえなって。10代から160キロ走ろうとかちょっと僕にはわからないですけど。
確かにそうだね。
まだいろいろと人生やること、ね、あるのかなと思いながらも。
そうですね。だから、10代で始めた子が40代の時やってるのかなって逆に思いますけど。
最近ね、20代も増えてきて、小林君が若いなと思ったけど、最近より若い子たちがね、
い
こ
や、
の業
全然
界。
もう自分真ん中ぐらいじゃないですか。
ねえ。
多分。はい。
年齢的に言うと、本当
はい。
びっくりするなと思って。
なんか、あと、なんつうんですかね、言葉で、こう、よく、こう、聞いたり言っちゃったりする、このキラキラ感みたいなのあるじゃないですか。あ
キラ
れっ
キ
て
ラ
何
感
なん
ね。
だろうって、そう思ってて、で、なんか、キラキラ感って、多分その、なんだろうな、こう、競技の楽しみ方とかじゃなくて、普通にこう、リソースの容量がでかい人がそうなのかなと思ってて、
例えば、仕事もめちゃくちゃ頑張ってて、酒も毎日バンバンやってて、インスタとか更新しまくってて、で、トレラもやりまくってて、みたいな人が、俺の中ではキラキラ感がある人なんですけど、なんか、なんでそんなエネルギーあんだろうと思って。
まあね、確かにいますね。
すごいなって純粋に思いますね。そのなんか、仕事で疲れちゃったら走りたくないなとかなっちゃうし、なんか、なんですかね。純粋に容量がでかいなと思って。その、ランニングの身体的キャパじゃなくて、精神的キャパがでかいっていうんですか。自分それが全然ないんで。
俺はもうインスタグラムに投稿してるあたりですげえなと思いますけどね。もう俺は。
そう
もう俺はインスタがもうダメですね、インスタグラム。
最近あっちゃん SNS で見ないっすもんね。
もう最近ね、仕事が忙しくてですね、もう全然やってないですよ。
そうっすよね。X も見てないっすよね。
見てない。あ、X は見てます。
X さん見てますか？
動向はいろいろ追ってます。ただまあ、ちょっともう、インスタの投稿はな、まめにね、やってる人とかはすごいなと思うな、あれ
い
は。
やー、ほんとすごいっすよね。なんか、どんどんそういう、なんか、動画とか自体は、もの自体は好きなんで、撮ってまとめたりするのはあるんですけど、なんつうの、その週末に行ったその集まりみたいなのを、事細かにこう書いて、誰々と、誰らして、ここが楽しく
す
て、
ごい
こ
よ
こがあっ
ね。
て、あれって俺もう多分できねえなと
俺もできないもん。
思って。一刻も早く酒飲みたいなって思っちゃうしな。
無理
多
で
分、
すよね。そこら辺でも田中さん、マメですもんね。
いやー、最近でも、週2ぐらいしか上げてないよ。インスタの写真だけだったらね。劇高と週末をまとめて。ぐらいじゃん、最近。
まあでもそう考えるとそうっすよね。ガチオさんとか、それを一定期間ずっとやってるってやっぱすごいっすよね、やっ
あ、
ぱり。
仕事だもんだって。
ですよ
そうっ
ね。
すね。まあまあまあ。
すごい。
そうっすね。長尾さんとかだから異常だよな。もう、生活どうなってんだろうな、長尾さんち。
確かにね。
マジで。
最近長尾さん上げてるんですか？投稿。
バンバン上げてますよ。
俺が見てないだけか。
YouTube ですよね。
俺
いや、
が見
バ
て
ン
ない
バン
だ
上げて
け。
ますよ。
本当に怒られる
で、
な。
新しいカメラ買い替えまくって、キャピキャピしてますよ。長尾さん。すごい綺麗な動画。見ましたね。ITJ の思想かなんか言ってるやつとか。いや、ほんと楽しんでるな、長尾さん。
すげえな。
しかも今、一番早いですからね。今、長尾さん。
ああ、なんかこの
今、
前も、
バッキバキに仕上がってますよ、今。
ITJ 出るんだな、長尾さん。
いや、今、フルマラソンに照準合わせてるんですよ、長尾さん。
よかった。
多分2時間半切りを目指してやってて、で、来週、筑波マラソン、で、多分、それを目標としてやってるんじゃないですかね。多分出ますよ、あれ。プレッシャー
じ
かけと
ゃあ、
こう、これで。
そうね。
多分。
2時間半切った暁にはじゃあ、オリジナルメンバーかもしれないですけど。
そうですね。もう一回出てもらうしかないですね。
ねえ、確かに。どんな練習してきたのかとか、ちょっと聞こうかなと思ってますけど。
カメラつけて2時間半切ったらもうちょっとやばいっすよね。本当に。
まあ、クレイジーカロか、
そのラ
長尾
インになっ
さ
て
ん
きま
かっ
すよ
て
ね
なってきたよね、それはもう本当に。すげえな。
いやー、やりそうだな。
じゃあ、小林くん、じゃあ、フルは、カッサは、どのくらいを目指してますか、今。
いや、感想です。
そんなことはいいとして。
あ、でも本当に
正味なところ、正味なと
練
ころ
習
だ。
の状況次第なとこありますけど、もし仮に年内に足がちゃんと治ってくれて、まあ、ある程度距離走が1、2回できたなら、まあ、50分は切りたいな。2時間って。ただ、今の状況でもうそんなに日ないんで、まあ、無理しないって感じです。まあ、下手したら出れない可能性すらあるんで、そこはまあ、無理しないで。まあ、出れなかったら、居酒屋だけ、行きますけど。
楽しいとこは行ってるという。
応援しながら、
なるほど。
まあ、とりあえず
わ
回復
か
に
り
努め
ま
ます
し
よ。
た。そうですね。まずは怪我を治して、それが第一ですから。じゃあちょっとここで業務連絡をしたいと思います。質問、フィードバック等は、X で、ハッシュタグ、WeLoveTimer、タイマーズとつけて、投稿お待ちしております。で、また、ドネーションも引き続き、 募集してますのでよろしくお願いいたします。はい。じゃあ、今回のゲストは、俺のトラウマこと、小林大輝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。